はい、どうも、チース、こんばんはす。ちょっと遅くなってしまいましたけども、まあいいでしょう。まあ、ちょっと髪を通りつつ、起きて、ちょっと時間を置かないと、頭が起きてないんで、時間を空けて、スタートしてみました。今日はですね、まあ、ジャンルの方にも書いてるんですけども、地獄のこれ黙示録じゃなくて黙示録、まあ、教えていただいた、サイトの話を読んでいくのと、その前に、2ちゃんの超怖い話っていうスレというかまとめみたいなとこ紹介サイトの、1話分、を読んで、行こうかなと、はい、いうふうに思います。で、ジーダーレス読み、44、このタイミングここまでおじさまの自演ですよねというのがあるんですけども、自演じゃないですよ。自分が書き込むときはマジで、トリップ付きのやつしか使ってないんで、名なしで書き込むことはないですね。携帯でも必ず携帯用の専用トリップつけて、やってますんで、はい、なので自演は絶対ないですね。なんなら ID つけてもいいよっていう、つけてもいいなら ID つけるよっていう話ですね。で、42読むの忘れた。ガチャムさんコント、いやガチャムじゃねえんだけど別に。てか名前おかしいね、ガチャって。まあいいや。で、45、おじさんおこんばんはと。おこんばんははいいんですけど、おじさんじゃないです。これでも20代中盤、おじさんじゃねえし、今日声おかしいかな、今日寒いんだよね。まあいいや。じゃあ、行ってみようかなと。2ちゃんオカルト板を中心に怖い話や、オカルトな笑いのスレッドを紹介していきますって書いてある2チャンネルの超怖い話っていう、サイトの、2007年10月15日かなり最近に、貼られたやつ、紹介されたやつだけども、そのスレ自体は2007年の4月24日のやつ。とりあえず音ストップ。で、行ってみましょう。音はやっぱこっちの方がいいのかな。てかね、なんかまた新しい曲拾ってこないとな、そのミュージーかなんかで。山奥、人知れない不思議な場所、道の果てって書いてある、スレッドタイトルの、話をやりたいなと思います。では行きましょう。レス読み形式です。あー、でもほとんどその人が貼ってるやつしか載っけてないから、ほとんどあれだな、ぶっ続けで6番さんとか言わない方がいいな。じゃあ、ぶっ続けで文の方だけ読みましょう。じゃあ行きます。ここはいろいろなひっそりとした不思議な場所についてのスレです。ポツンとある神社や謎の家などということで、私の体験になりますが、わけのわからない道を通ったことがあります。サイクリングをしていて住宅街の横の山に入ったのですが、そこに入った瞬間すごい山奥にいるような感じがしました。それなりに大きな道があるのですが、地図を見てもどこに繋がっているのかわからない道でした。でもそこで戻ってはつまらないので、進んでいくと変な工場があります。何を作っているのかはわかりませんが、生臭い匂いがしたのを覚えています。もちろん地図には載っていません。廃墟とは言えず人の気配もしたので、早々に立ち去ったのですが、何か不思議な感じがしました。 しょっぱなからしょぼい話で申し訳ないです。皆さんの少し不思議なお話をお願いします、ということで6。新宿の地下街の都庁に近い方、ビルとビルの間がだんだん開いて、通路の人通りがだんだんまばらになるあたりに、通りからちょっと引っ込んで小さなアルコーブがあるんです。そこになんと小さな花壇があって、ツツジみたいなのが植えてある。地下1階に天井にはわざわざ明かり取りの吹き抜けが開けてある。そして花壇の真ん中に小さな石碑、黒い御影石の墓石みたいな、でも表も裏も何も書いていないんです。で下の方見たら、これレス読みでよかった。で17。岩手のうすら寒くなる寂しい山奥の道を走ってて、押し角駅って看板を見つけた時にはびっくりを通り越して違和感すら感じたけど、後で人に話したら鉄道マニアには有名な駅らしいね。その先にあった古くて細くて長い、いかにも出そうなトンネルが案の定いわくつきだったことも聞いてガクブルだったか。オスの角の駅なんて読むかわからない。で次、山のふもと、電線の終点にポツンと佇む古ぼけた民家。ふと見ると山の入り口のちょっと高いところに赤い鳥居、その先は山、ひたすら山。で次、31。普段通らないような道から町の境を越えようとした時、案の定迷った。山に行くための林道や側道が複雑に分かれていて、最初舗装されていた道もだんだん心もとく、もとなくなり、最後には砂利道に変わった。日もだんだんと暮れ始め、いざとなったら当時積んでいた無線で助けてもらおうと覚悟していた時、急に前が開け、小さいながら立派な坑道のような平屋が立っているところに出た。窓はカーテンが閉まっていて、物々しい雰囲気、長くいるところじゃないと思いつつ U ターン。その時バックミラーに車らしきものを見たような気がして怖くなり、必死になって帰ったことがある。で49。この前鉄道の廃線探索をしていたら、草の茂みすぐ脇に小道があって、その奥に神社があった。名前は金玉大明神と変な名前だったが、マジックで手書きされていて、人が全く通らないところにあって、なんか不気味だった。で50番。奥多摩の方を夜ドライブしていて、林道みたいなところに入ってしまった。 U ターンできないので仕方なく進んでいったら、どこからか犬の吠え声がしてきて、でも姿は見えなくて、外は豪雨だし、やっと U ターンできそうなところが見えてきたんだけど、そこには気味の悪い廃屋が立っていた。切り返して U ターンする間、廃屋の方から突き刺さるような視線を感じていた。相変わらず幻の犬は吠えてるし、気味の悪いところだった。で59。自分が小学生の時だから、もうかれこれ30数年前のことになります。家族と京都府下の JR の某無人駅で降りて釣りに行った帰り、列車の待ち時間が小1時間ほどあり、時間を持て余し、ちょうどその駅から畑を挟んだところに小高い里山があったので、母親と散策しに行こうということになり、里山沿いの小道を歩いていくと、その道は戦没者慰霊碑のところで途切れており、引き返そうとした時に慰霊碑の裏側に、樹木と慰霊碑に隠れるように1メートル強の道が山頂の方へ向いて続いているのを見つけ、時間も少し余裕があったので登ってみようかということになり、草を分け入って入っていきました。その道は結構木々が鬱蒼としており、暗く湿気も多く、足場も落ち葉が堆積しており、かなり不気味な雰囲気で、また道沿いに無数のかまぼこ板状の木片が草の中に刺されており、その朽ちた息切れをよく見るとポチだの、シロだのと、ペットの名前のようなものが書き込まれていました。 そのような道を約100メートルほど行くと30から40坪程度の広場のような場所が開けており、そこには4本の柱と屋根の残骸が乗った洞爺風の休憩所のようなものがあり、そばに棺桶を担ぐ檻の獅子のついた板が打ち捨てられてありました。またその広場上の土地の上がってきた道の対角線上の位置からまた同じような鬱蒼とした小道が伸びており、怖いもの見たさもあり、さらにその道を上がっていきました。そこから約50メートルほど登っていくと急に視野が開け、そこには自分の知っている墓地とはかなり異形の墓地らしきものが広がっていました。何が異形かというと、その墓地には墓石が一つもなく、点々とした土まんじゅうとそのいくつかには朽ちて折れた相場刀が側刀刃が刺されていたり、他には丸石が数個置かれているもの、作業用のヘルメットが置かれているものや、ボロボロの熊のぬいぐるみが置かれているものなど、土まんじゅうが無秩序に存在してまして、もうこの時点で母がこれあかんわ、早く帰ろと言ってぼーっとしていた自分の手を引っ張るようにして山を下りました。その打ち捨てられたような様子が子供心に強烈に印象付けられています。今から考えると仮想化に伴い廃棄された墓地なんでしょうか。あと後日談というわけではないですが、5年ほど前にドライブで近くまで行った折、かなり迷いながらですがなんとか当地の駅にたどり着き、その墓地に行ってみました。そこには30数年前と変わらず朽ちた平屋、打ち捨てられ担ぎ打ち捨てられた担ぎ板も土まんじゅうもそのままに残っていたのには驚きました。読みづらい点が一つもね。で次72、富山県富山市のクレハという町で二十歳まで生活してました。クレハ山というところがあるんですけど、いろいろ怪しいネタがあったけど調べてもソースが出てこないんですよ。戦時の空襲で 今はないけど、かつて城があり、そこで武士のうなり声が聞こえたかとかな噂、何を沈めているのか明確じゃない500体の地蔵がある500羅館。地蔵というのは仏のような存在で悪霊じゃないけど、さすがの数に怖かった。成仏できない霊も多いってことにもなりますし。で78、歴史好きな父と 車に乗っていた時のこと。神々、〇〇の城跡と書かれた看板を発見し、それに従って細い道を進む。看板は間隔を空けていくつか立っていて、それを順に追っていくと古くて寂れた感じの住宅街に突入。城跡なんてないじゃんと車を降りて少し歩き回る。でかい灯籠みたいなのがあるだけで他は何もなし。灯籠の前には首塚と書かれてある。誰かが空に向かって行った矢が何匹もの鳥の首を貫き、鳥たちの死骸と共に落ちてきた云々。その縦書きを読んで、住宅地の薄暗い雰囲気とあまりの静けさもあってか気味が悪くなり、父とさっさと帰宅した。今思うと首塚よりも城跡の看板たどって住宅地にたどり着く自分たちの方が気味が悪いが、もう一度探したいとは思わない。要は雰囲気が大事ってことか。で79、高校の時、新宿の歌舞伎町とアルタの間で深夜過ぎてしまい、慌てて駅に向かって走っていたら、駅の地下道だと新宿はビルなどから地下道に入れるので電車に乗りやすい。カンカンヒールの音立てて階段を降りた。結果いつも降りるビルにものすごく似ていたのに違った。それが分かったのが階段を降りる回数が明らかにおかしかったから。普通なら3回くらい降りれば地下道につながる、なのに5回くらい下でも延々同じように階段が続き、いつまでもどこにもつながらなかった。そこのビルを次の週に探したが全く見つからなく、その後も見つかっていない。 で85、10年ぐらい前地図に載っていない町に行ったことがある。錆びれた公園に腐りかけた機関車が置いてあった。その頃はすごく不思議な場所のように感じた。今は地図にも載っているし行き方もわかるので大して不思議とは思わない。86、小さい時夏休みにおばあちゃん家に行った。セミとカエルがうるさいだけのど田舎、米どころ。退屈なので妹と二人で探検ごっこしようとなり、山に入る道みたいなところを登っていった。しばらく行くと一人しか通れないような細い階段が道の脇にあった。そこを二人で登ってみた。神社に着くのかなと。とにかく歩きたい階段、歩きにくい階段。階段といっても舗装されてるんじゃなくて土を階段状にしたもの。しばらく進むと周りに白いポワポワした光がたくさんあった。大きいのとか小さいのとか。怖いというより驚いた。どこから来たんだこの光って。真夏の昼間のせいか怖くはないんだけど、なんとなくこれ以上進むものじゃない気がして、妹と二人折り返して帰った。おばあちゃんとお母さんに白い光玉に囲まれたと話したら、お盆だからね、お母さんも子供の時よく見たよと言われ、そういうものなのかと納得したけど、最近思い出して行ってみたけど階段が見つからない。すごい田舎だから木が茂ってしまい、単に見つからないだけなのかもしれないけど。96、子供の頃の記憶だけど、砂浜のど真ん中にポツンと焼けただれた工場があった。親に聞くと塩を作る工場だったらしい。おかしいのはその工場があった場所って、塩が満ちると海水に覆われる場所にあったんだよな。家の近くの海だからその辺ははっきりしてるんだけど、なぜそこに建てたのかわからん。子供ながらに砂浜に佇む廃墟と化した工場の姿が不気味だったのを覚えている。で112、人穴について。人穴っていうのは富士山周辺にある富士山の噴火等でできた洞窟を総じてそう呼ぶものらしいので、固有名詞ではない。名前に騙されるなってことだ。でも中には有名な曰く付きのところもある。灰色の大きな鳥居が立っていて、鳥居の両脇には不自然に大きく道がある。鳥居をくぐらなくても中に入れるような作りになっている。ちなみにくぐると事故る、あるいは怪我するらしい。車やバイクなど乗り物でくぐるとその乗り物は廃車に、歩いてくぐると怪我するそうだ。死にはしないらしい。ちなみに自分はほんの少し霊感があるんだが、その鳥居の前を車で通ったら背中がチリチリした。で116、札幌郊外の某山中心霊スポット巡りで参加者の一人が場所を知っているとのことで行ったのだけど、林の中にまず3メートルくらいの仏像が2体立ってる。しかし何かがおかしい。それを越すと緩やかな石段が、石段が何百メートルか続く。その一段一段の両側に地蔵が立っているが、首がなかったり転がっていたり、とにかくまともなものはない。この時点で数年来人が立ち入っていないであろうことは分かったが、石段を登り切ると視界が開け、香炉のようなものがたくさん見える。ボロボロではあるが、よくよく見てみると墓らしい。蓋を開けると骨らしきものが見えたから。そして香炉の上には赤ん坊を抱いた観音様が立っている。しかもオリジナルらしく、参加者の誰も見たことがないという。香炉群の奥にはこちらを見下ろす5メートルくらいのオリジナル観音様。わけがわからなすぎて全員逃げるように退散してきたんだけど、今は亡きカルト邪教集団でもいたのかなという結論。それにしてもあの香炉墓は100はあったから、教団員も少なくなかったのではないかとの想像。それが錆びれた理由や打ち捨てられた香炉墓を思い出すと、また行きたくもあり二度と行きたくなくもある。そちらにしてもあの現実離れにした空間は忘れられない。で次130、10年くらい前のゴールデンウィーク、車で青森へ。津軽半島の13湖の方に行ったんだけど、行き交う車がほとんどないし人気もない。それでもよく晴れた日で気持ちよくてのんびり走っていると、道路の脇に丘のような小山が。 休憩がてら車を止めて登っていたら、頂上は小学校の体育館くらいの草っぱら。奥にはポツンとお堂があり、ところどころに仏像が立っていて、その脇には草の中に刺された風車が湖からの風を受けてカラカラと回っている。お堂も仏像も風に乾ききった感じで、その日も風は強いんだけども、なんとも凄惨な感じだった。その後寄った食堂で聞いてみたら、地元のいた子が口寄せする場所なのだそうで、なんか妙に納得した体験でした。恐れ山のようなムード満点じゃないところ、なんか地盤に根付いてる感じでリアルだったなぁと。で、139、大学時代に下宿していた町で夜中にラーメン食っていい気分になり、このまま家に帰るのもなぁと思って、その辺ブラブラ散歩してた。ついでだから普段行かない方向へと思って、家とは逆方向の通りへ行ってみた。その時何を思ったんだか、居酒屋となんかの駐車場のフェンス塀との間の砂利道を入っていった。路地というには広い道で、居酒屋から聞こえる笑い声とか聞きながら砂利を踏んでいったら、突き当たりがすごく開けた場所に出た。駐車場ではなく、何もない場所にポツンと一つろうそくがいっぱいの祠、中にはお地蔵様、安産祈願、ニナゴ供養っぽかった。どっちかっつうと安産祈願が多かったか。すぐそばには住宅もあるし、危険とか怖いとかはなかったんだけど、そこの場所からだと居酒屋の喧騒も遠くに聞こえたし、そこだけ別世界みたいにすごく幻想的な光景だった。で、次、164、静岡県かな、 JR 飯田線に中部天竜っていう駅があって、その近くの親戚の家に行ったわけです。少し経ってから佐久間ダムに行こうってことになって、車に乗って山道を走ることに。山奥の舗装道路とかはそのような趣は好きだったんで、初めは車窓を楽しんでたんだけど、あまりに山奥車窓が長く続くからいい加減飽きてきて、とうとう早く人工物が見たいよとまで思うようになってきた。で、終わりかよ。で、167、岐阜と愛知の境に木曽川が数キロだけに二股に分かれたところがあって、中洲の町に祖父の家があった。子供の頃遊びに行くと河原や堤防でよく遊んだんだけど、川が2本あるから、どの橋をどう渡るとどこへ行くのか把握できてなかったんだな、バカだから。ある年の正月、一人で出かけたら迷ってしまい、どちらかの川の堤防沿いのどこかをさまよってた。すると倉庫のような工場のような建物があって、誰かいるかもと近寄っていった。近づくとどうやら空き家らしく人気はなし。ところどころガラスが割れた窓の一つに何か書いて、板が内側から立てかけてあった。中に子供がいます、石を投げないでください。なんだかものすごいヤバい場所に来てしまった感じがして、慌てて引き返し、無我夢中で歩いているうちに見覚えのある公園に出て超ホッとした。祖父ん家にたどり着いてすぐに親や親戚に話したけど、カレーにする。以来確かめたことないんだけど、あれは一体何だったんだと思い出した。で、195、学生時代人を巡りツーリングに凝っていて、紅葉の季節に青森郊外にある田代温泉というところに行きました。雑誌で見た通りの温泉旅行跡地で、地元の人によってよく手入れされていたものの、やはり廃墟なのでかなり不気味でした。しかし東京から高速を8時間くらい走り詰めてヘロヘロの私は、湯に浸かっているうちに動くのが面倒になってきて、また不気味と思っていた周囲の雰囲気も案外と馴染んできたので、ここで野宿することに決めました。物置と化していた廃旅館を覗いてみたら、2階が丸々空いており、寝泊まりに浸かったような形跡もあったので、そこで寝ることにしました。物置と化してた廃、あ、違うわ ごめんなさい。で、夜中あまりの寒さで目を覚ますと、外は風がゴーゴーと吹き、雲一つない空には満月がこうこうと輝いていました。とにかく寒かったので、ランタン持ってくるのを忘れて表の露天風呂に飛び込み、山の端に沈むまでずっと大きな月を眺めていました。後になって知ったんですけど、あれ八甲田山の場所だったんですね。で、213、自動車免許取った頃、姉の車借りて友人と当てなしドライブしてたら道に迷い、不可解な作りの集落に出た。 何か不可解かというと、まず道、車道はコンクリで舗装されてるけど歩道は土がむき出しのまま、そして狭い車道の両脇には塔続きの民家がずらり、胸続きか、すごい圧迫感を感じつつ先に進むと行き止まりになってて神社があった。その神社も不気味で、鳥居の前には赤い前掛けをしてこっちを睨みつける鬼の石像が立っていた。昼間だったけど集落に入ってから一人いないし、当時杉沢村が話題に上っていた頃だったので怖くなり、どこをどう走ったか覚えてないが、なんとか集落から脱出し無事市街地へ抜けた。その数年後に茶を見るようになって、あの集落が軽部落であったことを知った。現在では童話対策により整備が進んでいると聞くが、あの街並みは文化の象徴として残っていてほしい。で、250会社を病欠で休んで半日寝ていたら具合が良くなってきて、せっかくの休みだからと近くの山までドライブに行った時のこと。林道を抜けて峠に着く頃には日も落ちて、空はまだ明るいものの、辺りは急速に薄暗くなってきていた。峠で愛車を止め、夜景を眺めて一服しようとした時、妙なことに気がついた。空に変なものがいっぱいふわふわと飛んでいるのだ。目を凝らして見ようとしてもうまく見えない。どうやら視覚的に見えているわけではないみたいなのだ。やっぱり体調が悪いのかなと思い、早めに帰って寝ることにした。峠を下ってすぐのところに小さなトンネルがあるのだが、近づくとトンネルの入り口脇に子供がいるのに気がついた。近くに民家なんかないし、辺りはすっかり暗くなっている。やはり視覚で見えている感じではない。これは幻覚だと思い、無視して通り抜けることにした。しかしちょうど真横のあたりでやっぱり気になってチラ見してしまった。姿は見えなかったが、子供の笑い声を聞いたような気がした。トンネルを抜けてから気分転換にと軽く攻め始めた時、子供が車に乗っていることに気がついた。というか後部座席で大声出してはしゃいでいやがる。幻覚とつぶやきながら向きになって攻めると、攻めるほどに後ろの子供が喜ぶ。イライラしているうちに頭痛がぶり返してきて、他人に勝手に入られていることに対して無性に腹が立ってきた。不意に車を脇に止め、後ろの子供に向かって、お前出て行けと怒気をぶつけた。驚いたような顔をした後泣きながら出て行ったような気がした。それから頭痛に悩まされながら家に帰るまでの道中、異形のものをたくさん見かけたが、寄ってきたら殺すオーラ全開で怒っていたせいか、目があっても寄ってくる奴はいなかった。それから家に帰り速攻で寝て体調復活して以来、二度と変なものを見ることもなくなった。何かの拍子にスイッチ入っちゃったんだろうか。で、260道に迷ってしまった挙句、やっとたどり着いた湾岸沿いを走らせていた際に事故現場を見た。雨が降っていたのでスリップしたのかと、事故現場にいる人をなんとなく見ながら行き過ぎた。警官が大勢の中、なんでか傘もささずに若い女性が一人だけポツンと現場から離れてうつむいているのが気になった。次の日車に乗ろうとしたら、フロントガラスに人の手の跡があった。子供のいたずらかと思いながら拭き取ったら、それは血。嫌な気分。新聞を広げてうっと思った。昨日の事故は全員死亡。自分の走った道路はどこの道路だったのか。で、268大阪に住んでいた頃の話。小学生の頃、親父がよく千早赤坂村付近辺に遊びに連れてってくれた。山で山菜取ったり、川で泳いだり、マス釣りしたり、まあ夏の恒例行事って感じだった。で、場所は全く覚えていないんだが、くねった山道の側溝に水が流れている。それがどう見ても下から上に流れてる。子供ながらに不思議に思いつつも、ポンプで吸い上げてるんだろうかと思ってた。だけど傾斜は緩めの階段並みで、結構急斜面。葉っぱを落としたらスーッと流れる様は、秒速50センチメートルくらいと速い。幅30センチメートル、深さ20センチメートルと水量もある。ポンプってのはありえないよね。もう一度行きたいんだけど、誰か知ってる人いますか？ で292、ちょい前に伊豆半島を一人でドライブしてたんだけど、伊豆の西側の海沿いの崖道にあったイサナパーキング場所で、あ違う、あった小さなパーキング場所で休憩しようと車止めたんだ。その場所に階段があったんで、なんとなく登っていったら、筋骨隆々の弥生時代ぐらいの戦士の銅像が眼下の海に浮いた丸い湖を眺めながらドカーンと座ってた。その周りに有名な人の監視関連の木札、木札がやたら刺さっていたんだが、記念碑にしてはなんか妙だし、ひょっとしてお墓なのかなとか思ったり。あれって何なんだろう。310、最後。幼稚園の頃、お盆で鹿児島の田舎に親と帰った時の話。山の奥にじいちゃんが耕してる畑があって、そこに親戚たちと手伝いに行った。親戚たちが畑仕事する中、俺はブラブラ遊んでいたんだけど、畑の奥にちょっとした土手があるのを見つけた。向こうに何があるのか見たくて背伸びしていたら、近くにいた親戚の女性が抱っこしてくれた。そこからの景色は、眼下が平地に広がっていて、遥か彼方に海が見えていた。20年後、久方ぶりにじいちゃんたちの墓参りのために田舎を訪れた。つい懐かしくなり、まだ残っているという山の中の畑に行ってみた。畑は荒れていたけど、懐かしいじいちゃんの畑だった。奥の土手まで行って妙なことに気がついた。もう抱っこされなくても土手の向こうが見えるのだが、目の前にはただ大きな山がうっそうとそびえているだけだったのだ。そういえば田舎は川内市の山奥で海など見えない場所だった。あの海とあの女性は一体何だったんだ。で、以上。はい。どうよこれ。教えてもらったところです。一つ、ここどうっていうので、前回配信水曜日、木曜日、水曜日か、木曜日やってないから、水曜日に教えてもらったやつかな、ここは。でした。ありがとうございました。はい、全部繋がってんのかと思ったら繋がってなくて、単発が連、あれでしたね。句点を使ってない人とかいるんで本当に困りましたね。非常に読みづらい、長いのに。以上です。で、次、地獄の目次録ってやつを行く前に、ジータ46、おっちゃんこんばんは、とつか、おっちゃんじゃねえし、本当に。20代中盤で、次、地獄の目次録ってやつを教えてもらったんで、そっちに行ってみようかなと。で、それは第38山でありますんで、38話分、潰すまではどれぐらいかかるか、まあわからないですけども、だらだらと行ってみたいと。で、その後は何やるんだっけ、その後何やろうとしてたんだっけ。あ、その後はまた人狼を読むのか。その後は人狼を一つ、行ってみてね。で、ノベルゲーの推理もんのやつも行ってみてとか、なんかまあいろいろあるということですね。はい。じゃあ、地獄の目次録の方、第一夜、仁義なき戦いっていう題名。で、どうしようかな、どっから読めばいいんだ、こっから読めばいいのかな。じゃあ行きましょう。第1夜から、地獄の目次録。私は健全な肉体には健全な魂が宿ると信じている。大学時代、私は健全な魂を宿すために空手をやっていた。そこに一人の男がいた。彼は空手部の先輩で、私と違って組手がむちゃくちゃ強かった。肝ったままは半端じゃない男だった。かなりの武勇伝を残している豪傑だった。 7月のある日、超男臭い彼にも女ができた。先輩曰く、愛する者同士は近くにいなければならない。だから俺は引っ越さなければならない。でも金がない。そんな彼の無茶な願いは簡単に叶った。彼女が住む寮の近所に激安なアパートの一室が空いていたのだ。〇〇〇アパートの105号室。そこは1週間も住めた奴がいないという伝説の呪われた部屋。彼は肝っ玉のずぶとい男だ。躊躇することなく大喜びでその部屋を借りたのだった。これから始まる愛の生活を夢見ながら、そこがあっちの世界ゾーンの入り口とは知らずに。1日目の真夜中、バキバキとラップ音が早くも彼を襲った。全然平気だった、熟睡。3日目の真夜中、畳の下から女のすり泣きが聞こえてきた。おまけにズルズルと床の下を何かが張っている。耳栓をして熟睡。5日目の真夜中、ついに出たのだ。息苦しくて目を覚ました彼を金縛りが襲った。目玉以外動かすことができない。もがく彼の枕元に女が立っていた。白い着物姿の髪の長い女が覗き込むように彼をじーっと見つめていた。恐怖。しかしそれ以外何もしないことに気づき、無視して眠ることにした。熟睡。8日目の真夜中、また金縛りが彼を襲った。女が枕元に立っていた。無視して目をつぶった。目がつぶれない。女は金縛りで動けない彼の周りを悲しい目で覗き込みながら一晩中歩き続けた。さすがに彼も恐怖で朝まで眠れなかった。眠れなかった。ただそれだけ。一晩中そんなことをされたら、私なら恐怖で脳みそが炸裂爆裂で確実にあっちの世界に旅立っている。私たちは引っ越しを進めた。彼は簡単に否定した。作戦があるから大丈夫だと豪語した。それはテーブルの下に頭を突っ込んで寝れば周りは歩けないはずだ作戦 EX。 確かにそうだが、私は彼の考えを聞いて何か割り切れないものがあった。9日目の夜、作戦実行。テーブルを壁に寄せ、その下に頭を突っ込んで眠った。真夜中、毎度のように金縛りが彼を襲った。長い髪を垂らしたあの女がいつものように現れたが、女は彼の周りを歩けないので彼の足元でじっと立っていた。途方に暮れる女の霊。彼は本能的に息吹、空手の独特な呼吸法で金縛りが解けるんじゃないかと思い、力強く息吹く。なんと金縛りがなんなく解けた。うおーと女の霊に向かって大声で一喝。女は驚きの表情で煙のように蒸発。そして1週間が過ぎた。あれ以来女の霊は現れなかった。彼は幽霊に勝ったのだろうか。彼の新たな豪傑武勇伝伝説の一つになってしまうのだろうか。すごい、すごすぎるぞ先輩。幽霊をビビらした男、こんなすごい人なら一度くらい抱かれてみたい。ドアップ。人々は彼の豪傑ぶりに歓声を上げた。しかし、20日目の真夜中、天井を見つめて寝転んでいた彼に突然金縛りが襲いかかってきた。なめてんのか我。5秒でブチ切れ戦闘バージョン。女が現れたら一発かましてやる。彼は怒りで震えながら幽霊の出現を待った。さすが豪傑、息吹。だが今回は少し勝手が違っていた。金縛りが解けないのだ。目が痛くなってきた。目がつぶれない。昨夜の金縛りより数段苦しかった。体が鉛のように重い。そして苦しい。彼はもがいた。ガクッと首が勝手に90度近く前に曲がった。視線は足元に、いや足元を見せられていた。畳の下からは不気味な擦れた男の声でお経が。少しずつ彼の足元から赤いもやのようなものが湧き出てきた。その赤いもやの中から赤いあれは封印。坊主。頭を反り上げた坊主だ。顔がちで染まったように真っ赤だ。目玉が飛び出さんばかりの形相で彼を睨みつけながら、ゆっくりと彼の顔に向かって迫ってきた。浮いている。彼の体と平行に坊主はうつ伏せの状態で宙に浮いていた。 真っ赤な顔が彼の顔に向かって迫ってくる。まるでスターウォーズの巨大戦艦がカメラに向かって飛んでくるファーストシーンのように、顔の数センチ手前まで坊主の顔が、その顔が目の前で砕けた。悲鳴、気絶。25日25日目、ついに彼は105号室から引っ越した。そらそうだ、幽霊にも意地とメンツがあったのだろう。だがあの後5日もの間住んでいたことはすごいと感心させられた。しかし私たちは本当の理由を聞いて愕然とした。105号室から引っ越した本当の理由、彼女に振られたのでいてもしょうがないから。彼は幽霊に与えられたショックよりも振られたショックの方が会心の一撃だったようだ。その後1ヶ月間、失恋のショックからか練習に顔を出さなかった。最後に彼が引っ越した日、私に語ってくれた言葉で締めくくりたい。さすがの俺もあれには肝冷やしたわ。お前スターウォーズ見たか？あのファーストシーンみたいに坊主が、あ、そうか、これがほんまのスター坊主ってか。あんたって人は、先輩はほんまもんの豪傑や、ボス。以上。これ怖い話これ。オスじゃねえ。で、ジダ47、おーちゃこちょこちょんと言えねえよ、言いづらい。その今日は何読んでるんと。地獄の目次録、ジャンルに書いてあるやつ。第1話、第38話まであるのに第1話をね、今読みましたよ。ていうかこれは怖い話じゃないのかな、これは。で、行きましょうか、次。第2話。自称霊感も強いし、あれも強い A 君の悲劇前編後編。で、行きます。実はということで、私がまだ愛という言葉を信じていたケツが青かった頃の話です。場所は大阪の富田林。彼の名前は A としておこう。 A は自称霊感が強いし、あれも強いといううさんくさいやつだ。 A があっちの世界ゾーンに足を踏み入れてしまったのは6月の真夜中だった。友人の寮でたらふくただ酒を飲んだ A は深夜の2時頃自転車で家路に着いた。友人の寮から家の寮まで約5キロ、そこは田園地帯で、 A の寮までは田んぼ以外何もないところだった。もちろん街灯もほとんどない。2キロ地点に川が流れている。事件はそこにかかる河南橋で起こった。河南橋、地元では有名な悪名高きあっちの世界ゾーン。過去数十人の人間が心霊現象の餌食になり、うち何人かはあっちの世界に行ってしまったと噂が飛び交う場所。ほろ酔い加減の A はそんな噂を忘れていた。だからその橋を渡るルートを選んでしまったのだった。ふらふらと自転車で橋に近づいていった。橋の入り口の左側に使われていない木の電柱が立っていた。そこは不思議な図太く長い棒に見えた。なぜなら電線等何もついていないのだ。 A は無意識にその電柱の上を見ていた。電柱の一番上に何かが引っかかっていた。カッターシャツ。彼にはそれがネズミ色をした長袖のカッターシャツに見えた。ネズミ色のそれは風でふわふわと動いていた。なんであんなところにシャツが。彼はゆっくりと電柱の横を通り過ぎようとしたが、いや違う、シャツではない、人だ。下半身がズタズタにちぎれた人間だ。それにあの格好は首を吊った人の姿だ。首吊り死体が力なく両手をだらんと垂らした姿だ。下半身がないネズミ色の男がブラブラと漂っているのだ。うおーと A は泣き叫びながら橋を渡った。振り向くことができず必死に自転車を漕いだ。あたりは暗闇。自転車のライトだけが彼にとっての命綱だった。 ギャーと地面に映し出されるライトの光を見て再び悲鳴を上げてしまった。ライトが映し出す地面にあの首吊り男の姿が影で浮かび上がったのだ。まるでライトのガラスに切り絵を貼ったように、 A は狂ったように泣き叫びながら自分の寮に飛び込んだ。寮ではその事件で大騒ぎになった。あまりの恐怖でションベンをちびった A はその後タレゾーと呼ばれることになった。眉唾だな。 A をうさんくさく思っていた私は信じなかった。ちびった言い訳に話を作ったなと考えていた。あの8ミリフィルムを見るまでは。続く。で、後編。必ず近くに何らかの心霊体験をした人がいる。心霊現象はやはり存在するのか。ただ体験談だけは真意のほどを確かめるのは難しい。ある麻薬中毒患者は斧を持った男に狙われ、体中から虫が皮膚を破って出てくるおぞましい体験をした。現実には起こっていないのだが、彼は現実に体験しているのだ。存在していなくても脳内では存在していたのだ。誰でも特定の薬をやれば幻を簡単に見たり感じたりできる。それを心霊体験と偽ったのが無駄。そんな危ない人間でなくても、危ない薬をやらなくても、そういう状態に脳が陥ることはないのだろうか。脳内でのものを見るという判断を狂わすエネルギー等の存在。しかし今回の心霊体験談は A とは関係ないところで物理的な証拠が出てきたのだ。あれが8ミリフィルムに映っていたのだ。あの A の事件の数日後、私は後輩4人と8ミリ映画の撮影をしていた。ロケ地は事件の前から河南橋と決まっていた。撮影するのは嫌だ。私は怖がりだ。しかし後輩たちの前ではそうとも言えず、昼間なので大丈夫だろうと自分に言い聞かせた。撮影するカットはこうだった。男がバイクに乗って橋を渡るだけの何でもないカット。私は橋の下からロング、かっこ広い家でそのカットを撮った。その場所にあまり長くいたくなかったので、ワンテイクで OK を出した。4日後、ラッシュ、現像されたフィルムを後輩の寮で見た。あのカットがスクリーンに映し出された時、私はちびりそうになった。そしてそれのことはしばらく、しらばっくれようと思った。しかし、後輩たちがわざとらしく、何か変だ、もう一度見ましょうと。ありがたいことにそのカットだけをループで繋いでくれた。これで何度でも繰り返し見ることができる。あんなものは何回も見たくない。一度見れば十分だ。そこには黒い小さな塊が映っていた。バイクで走る男の後ろを追ってくる黒い小さな塊。後輩 B。 拡大しましょう。私は拡大するまでもなく、それがどんな形をしているのか知っていた。 Oh my god!それはあの下半身からちりだ首吊り男の形をしていたのだ。たたりを恐れた私は泣きながらそのフィルムを瓦に埋め線香を立てた。 A はうさんくさい男だ。 A の心霊体験談を私はまだ疑っていた。事実を確かめなくては。 A の住む寮に向かった。この方法しかない。深夜、私は A の部屋の窓に外からあの霊の形に切り抜いた黒髪を貼った。絶叫、闇を切り裂く A の悲鳴。すまなかった、私を許してくれ。私は A を疑っていた自分を恥じた。君も本当に見たんだな。で、以上。で、次、第3夜。行く前にジータ。48。おっちゃん、おっちゃこっちょおっちゃこっちょこちょんだよ。おっちゃこちょこちょんと。何が言いたいのかわかんない。だよって言われても。どこの言葉？つかおっちゃんじゃねえしね、俺ね。で、次。第3夜。映っていなかったもの。たたりで死んだ悪人は本当にいるのか、呪いをかけられて殺された悪人はいるのか、もしそういう類の現象があるのなら、じゃああいつはなぜ死なないんだ。 噂や話では存在していても現実にはやはり存在しないのか。現実という厳しい世界で生きている私たちはますます心霊現象の存在に否定的になっていく。皆さんはテレビを見ていて不思議に思うことはありませんか？古い CM が突然流れているのを見たことがありませんか？古い CM を流すのは契約の問題などでかなり厄介なのです。にもかかわらず流すのはかなり困ったことが起こったから。最低でも1500万円は制作費に費やす新作の CM が突然オンエアできなくなる理由。1、完成した CM をスポンサーが気に入らなかった。打ち合わせとは違うものが出来上がっていたため。2、オンエア前に出演していたタレントがスキャンダルを起こした。危ない薬をやるとか吸うとかなど。3、撮影したフィルムが使えなかった。機材やフィルムの事故、現像ミスなどでフィルムに何も映っていなかった。余計なものが映っていた。あるものが映っていなかった。余計なものが映る話は噂話等で皆さんもよく聞かれると思います。今回のあっちの世界ゾーンはあるものが映っていないためにオンエアできなかった CM の話です。もちろん今回も実話です。K は誰でも知っている女優だった。大物タレントにもかかわらず気立てがよく、彼女のことを悪く言うスタッフは誰もいなかった。今回の撮影は有名な食品の CM だった。何の問題もなく撮影は順調に進み、スケジュール通りに終了した。次の日、ラッシュを見た演出の吉田亀井は言葉をなくした。カメラマンの川上亀井は走りそうになり試写室から飛び出した。プロデューサーの梅木かっこ亀井は PM に直ちに K のマネージャーに連絡しろと狂ったように叫んだ。彼らにパニックを起こさせたのは女優 K がコーヒーを飲むアップのシーンだった。 K のマネージャー川端かっこ亀井が視察に入ったのが5時間後の夜の10時過ぎだった。視察室にはスポンサーや代理店のかなりの役職の人たちが集まっていた。重苦しい空気が川端に襲いかかった。いやあ、力なく梅木が川端の方に歩いてきた。そして川端を一番前の席に座らせた。ラッシュ試写が始まった。そこに映し出される K は素晴らしかった。川端は K の女優としての素晴らしさを改めて確信した。しかし何かが変だ。スタッフたちを恐怖させた問題のコーヒーのシーンになった時、彼もおえつに似た声を上げてしまった。バカな。 K の美しい横顔のアップだった。しかしないのだ、あるべきものが。彼女の右耳が、あるべきところには小さな穴しかなかった。実はそのカットだけではなく、すべての K が出ているカットに右の耳がなかったのだ。数ヶ月前までスケジュールが詰まっている女優 K、 最初のオンエアまでに CM を局に納品することは不可能になった。スタッフたちは川端にこの件は K には秘密にすることを誓った。当然外部の人間に話すことは特に強く口止めされた。川端は K にカメラ機材の故障で撮り直しになったと嘘をついた。改めて撮影ができるまでの期間中、昔の CM が代わりに流されることになった。そして何よりも企業イメージを大切にするスポンサーの圧力により、いつものように事件は闇に葬られた。フィルムとともに数週間後、再撮のラッシュ試写中に K の右の耳が今度はちゃんとあることが分かり、スタッフたちから歓声が上がった。川端は静かにため息をついた。今回の話はあまり怖くありません。そのフィルムを見ることができればかなり恐ろしいと思いますが、しかし私はある事実のためにかなり恐ろしい話の一つになっているのです。その事実とは、再撮になった紛れもない事実を知っていたからです。 CM の再撮には最低でも1000万以上のお金がかかります。だから誰かが責任を取らなければならないのです。あるビール CM ではタレントの大麻事件でキャスティングしたという理不尽な理由で代理店の社員が左遷されました。 この CM は数億円かかっていましたが、左遷、干される制作会社、スタッフ等を必ず出さなければならないのです。この世界で生き残るために。 CM は世界が狭いので弱肉強食、裏切りや陰謀が頻繁に起こります。だからミスがあれば直に話が広がるのです。すぐにか。まして今回はスポンサーや代理店の幹部が急遽集められた。この異常な事態のため、いろんな憶測がついた噂が広がったのです。あの女優系のスキャンダル説などなど。まあ責任を取らされる奴らがとんでもないミスをしたのだろうと。しかし今回の事件では責任を取られた人間がいなかった。付け入る隙を狙っていた関係者は不思議に思っていたのです。1000万以上の無駄なお金をスポンサーに出させた理由、理不尽だが現実にある事実、例外を認めなければならなかった事実、少なくても数千万円のお金が無駄になったのです。この事実と現実があったことがとても私は恐ろしいのです。以上。で次、第4夜、壊れた女、前編中編後編。あなたは十数年前に人々を恐怖のどんどん湖に落とし込めたキャシー中島トンネル事件を知っていますか？遊び半分で霊に関わるのはやめた方が良いと教えてくれた事件でした。しかし霊より恐ろしいものたちが氾濫している現在、人々はそんな教訓を簡単に忘れてしまうようです。そして再び繰り返すのです。精神をも破壊する恐怖体験だろう。今日の話も当然実話です。私が大学生だった時の話です。一人の女性が講義に出てこなくなりました。真面目な女性だったので私たちは心配しました。男にでも振られたのだろうか。男に振られた？それはチャンスカードだ。銭の顔をかぶった悪魔の息子を持つ私は神奈川クリニック、いや違う、彼女の住むコーポセに向かうことにした。夜の7時を少し回っていた。コーポセの1階102号室。1時間待ったが彼女は戻ってこなかった。帰宅してきた隣に住んでいる女は1週間ぐらい前から昼間はいるが夜は必ず留守と怪訝そうに話してくれた。振られたのではなく男ができたのか。私は彼女の幸せを呪いながら寮を後にしようとした。腹いせにドアの下にうんこでもしといてやろうか。が何か変だ。気になることか。ドアの横にある水島の窓越しから気になるものが見えていた。彼女の部屋の裏から見れば確かめられるのでは。薄暗い裏庭の方に回ってみた。彼女の部屋の中を窓ガラス越しに覗こうと、異常な光景が。そこには新聞紙がむちゃくちゃに貼られていた。窓ガラス一面に部屋の中から新聞が貼られているのだ。不幸の匂いがする。現場には思わず微笑んでいる私がいた。自称不幸の伝道師、不幸を嗅ぎつけるハイエナ野郎としては何としても女房を質に入れても彼女から話を聞かなくてはならない。次の日の午後、再び彼女の寮にワクワクしながら向かっていた私がいた。予感は当たっていた。私は世にも恐ろしい体験談を聞いてしまうのである。おぞましきあっちの世界ゾーンの話を続く。第4夜、壊れた女、中編。他人の不幸を見て幸福を感じる私は最低でしょうか。しかし私は恐怖体験談収集マニア。そこには必ず不幸な体験者たちが、いるのです。話を聞いた後に必ず感じるのです。私でなくてよかった、私は幸せだと。そう、彼女は部屋にいた。うつろな目をした彼女、恵子は青白い顔で部屋から現れた。なぜこんなことに。誰かに話したかったんだろう。私の嗅覚通り、やはり彼女はあっちの世界ゾーン体験者だった。彼女が体験した恐怖とは、9日前の夜、恵子は女友達 N 子の家で酒を飲んでいた。 そこに N 子の彼氏 M が現れた。 M は全然酒が飲めなかったが話し上手なので場は盛り上がった。よくあるパターンでそのうち話は怪談になっていった。 M がキャシー中島トンネル事件を自慢げに話し出したのは深夜の3時を少し回った時だった。昔キャシー中島という女優がいた。ある日の 真夜中、4人の友人たちとお化けを見に行こうということになり、幽霊がよく出るトンネルに車で向かった。このトンネルの名前は忘れてしまった。彼女らの期待とは裏腹にトンネル内では何も起こらなかった。しかしトンネルから出た途端ドーン、何かが車の天井に落ちてきてものすごい音を立てた。急ブレーキ当てて車から外に出る。しかし天井には傷一つなかった。落ちてきたものすら見当たらなかったが、車に乗り込もうとドアを開けた途端に悲鳴、泥だらけの巨大な手形が。フロントガラスに泥で人間の大きな手形がつけられていたのだ。悲鳴、あまりの恐怖に彼女らは車を置いて逃げ出した。 A 君がいない。数百メートル走ったところで彼女らは気づいた。逃げ遅れたのか。どうやら A 君は車に乗ったままのようだ。4人が恐る恐る車に戻ると、A 君は目を大きく見開き口から泡を吹いていた。 A 君はあっちの世界に旅立っていた。今でも A 君は入院しているのである。 A 君を恐怖で狂わせたものとは。 A 君は一体何を見たのだろうか。当時本当に A が入院していたらしく、かなり話題になりました。俺もこれとよく似た呪われたトンネルを知ってるんや。今から行こうか。 A 君が見たものが何か分かるかもしれんぞ。3人は M の車で呪われたトンネルに向かった。そのトンネルがあっちの世界ゾーンの入り口とも知らずに。続く壊れた女後編。その呪われたトンネルは大阪のドンズル坊と呼ばれる峠にあった。暗闇の中にぐにゃぐにゃ曲がった坂道が永遠と続いていた。対向車は1台もなかった。不気味だ。しかし車内はピクニック気分で明るかった。3人は大声で歌を歌ったりしていた。あと数分でトンネルに着く距離になった。サービス精神旺盛な M は盛り上げようとトンネルに近づくにつれて、あと1キロです、あと500メートルですと距離を叫んだ。あと100メートル、あと80メートル、60メートル、50メートル。曲がりくねった道路の向こうにちらちらと暗く不気味なトンネルの入り口が見えてきた。40メートル、30メートル、あとドーンで悲鳴。車はトンネルの前で急停車。何かが天井に落ちてきたのだ。外に出る勇気は彼女らにはなかった。N 子が泣き出た。3人はトンネルに入るのを諦めた。入れなかった。峠を下る車。向かう時とは打って変わり、3人は一言も喋らなかった。恵子は後ろの座席に座っていた。恵子はあることを感じていた。重苦しい邪悪な気配。車の外に広がる暗闇の中に何かがいるのだ。トンネルの入り口で感じた邪悪な気配がドア一枚隔てた外に、邪悪な塊が逃げ帰る車の横にどこまでもついてくる。怖い。恵子は窓の外を見ることができなかった。早くどっかに行って。恵子は震えながら念じるしかなかった。突然助手席に座る N 子が抱き出した。外に何かいる。N 子も気配を感じていたのだ。いい加減にせよ。 M が N 子に向かって叫ぶと同時に闇から無数の子供の手がバシバシバシバシ窓ガラスを手のひらで、闇から小さな子供の手ってってってってってギャーと悲鳴悲鳴悲鳴。車内はパニックに。肘から上がない無数の小さな手は窓ガラスを叩くと闇に消え、また別の手が現れては叩き消えていった。何十もの小さな手が窓ガラスを叩きつけた。頭を抱え泣き叫ぶ恵子と N 子。峠を降り切った時、子供の手は闇に消えた。恵子と N 子はヒステリックに泣き続けていた。 M は2人が落ち着くまでファミリーレストランでコーヒーを飲むことにした。3人はそこで2時間ばかり過ごした。人間はあまりの恐怖の体験をすると記憶から消そうとするらしい。ケイコは先ほどの恐怖の体験が昔の出来事のように思えてきていた。帰ろう。数時間前の出来事がまるで嘘のように3人は落ち着いていた。 M の冗談にケイコも N コも笑っていた。車に乗ろうとドアを開けたケイコ。悲鳴、ヘナヘナとその場に倒れ込んだ。フロントとサイドガラスの至る所に無数の小さな手の跡が、手のひらの汗でつけられた無数の子供の手形が。そしてケイコは窓の外を見るのが恐ろしくなり、窓という窓に中から新聞紙を貼った。目がうつろだった。ケイコの精神は少しだけ破壊されていた。その後の情報によってとんでもない事実が発覚。ドンズル棒にはトンネルがないらしいという噂。以上。で、第5夜、走るやつ、728人突破記念作品。なんで728なんだ。で、49、ジーターレス読み、お茶あっじゅじゃしたーと。もう何言ってんの。どうした、大丈夫、口に何か挟まってる、大丈夫かな。あっじゅじゃしたーって言われても もうよくわかんないです。で、50番、かっこ仮名、仮名のイントネーションが気になったの俺だけか。仮名、仮名、のも、のも、橋、橋、かっこ仮名、かっこ仮名、仮名か、わかんないで、51、おっちゃん、あーじゅじゅじゃじょじゃじょーんと。何歳で、52、おっちゃん、ちゃーちゃーちゃーちょーちゃーじょーちゃーちょちゃーちょちゃーんと。何言ってんだよ、全然わかんねえよ。ちょっとこれ読んで面白くなっちゃった、自分が。自分、そう、変なの読んでる自分が面白くなっちゃってるけど。で、53、新語開発してるスレはここですかと。ようこそ。ようこそじゃねえよ。もう、おかしいよ。どうしてこういう風になっちゃったんだよ。わっけわかんねえよ。で、次行きましょう。第5夜、走るやつ。都市伝説ってご存知ですか？トイレの花子さん、口裂け女、人面犬。全国で囁かれる怪談話。今回の話は大阪のとある寮に伝わるあっちの世界ゾーン。しかし東京と名古屋のとある寮でも同じ話が囁かれているようです。原型になった強烈な話が実在するのでしょうね。だから今回の話は実話ですとは言えないかもしれないので、今回の話は都市伝説ですと言っておきましょう。第二次世界大戦が終わり10年余りが過ぎた頃、大阪芸大学の寮に一人の男が入ることになった。彼の名前は鎌高治、かっこ仮名、仮名。新入寮生歓迎会でたらふく酒を飲まされ、自分の部屋に戻れたのは午前3時を少し回った時だった。彼の部屋は1階。そこは全ての部屋が新入生。4畳一間、布団と本棚しかない部屋。彼は布団に寝転んだ。突然黒い塊が自分の体の上を走り抜けていった。うおーと叫び声を上げながら飛び起きる火事。隣でも彼と同じく新人の吉田の悲鳴に近い叫び声が上がった。真っ暗な狭い部屋には彼以外誰もいるはずがなかった。 次の日彼らは寮長から奴についての話を聞かされた。この時期になると毎年出るのだ、奴が。なぜか奴は寮の端の部屋から部屋まで走り抜けていくのだ。上の図のように1階は10部屋で成り立っている。左から 1,2,3 火事の部屋があって 5,6,7,8 で、吉田の部屋、空き部屋で左から行くと、上の図のように1階は10部屋で成り立っている。やつは1の部屋から空き部屋まで壁を突き抜けて走り抜けていくのだ。だから1階の部屋は全て新人になっていた。毎年大騒ぎになりお祓いなどをするのだが全然効果はないらしい。1ヶ月の辛抱だ。5月になるとやつは出なくなる。ある意味ではやつは君たちの先輩だから。寮長は笑いながら彼ら新人たちに告げた。次の日の真夜中、やはり奴は現れた。壁が小刻みに震え出した。そして、1の部屋の男の悲鳴、2、3の部屋から順番に悲鳴が。火事は見た。一瞬だったがはっきりと見た。壁を突き抜け、黒い人の形をした奴が飛び出してきた。目も鼻も口もない、体も真っ黒で人の形をしているだけ。そして再び壁の中に。5,6,7,8,9 の部屋から次々に悲鳴が上がった。この日新人全員が奴を見た。あれから1週間、毎日奴は走り抜けていった。ただ走り抜けるだけだが怖いものは怖い。新人たちは集まり対策を練った。奴は何のために走っているのか。もしかすると火事には気になることがあった。彼らは火事の提案を実行することにした。その日の夜、カジは一番奥の空き部屋で奴が来るのを待った。小刻みに震え出す壁。一番奥の1の部屋から悲鳴が上がった。2、3、4、5、6、7、8。次々に上がる悲鳴。そして、隣の部屋から吉田の悲鳴が。壁からのっぺらぼうの黒い奴が現れた。そして、外につながる壁の中に走り去っていった。壁に消えていく奴を見て、カジは奴が二度と現れないことを確信した。その日を最後に奴は現れなかった。カジは何をしたのか。カジは寮の最後の壁、空き部屋の外側の壁に白いテープを貼ったのだった。マラソンのゴールのテープのように。奴は走りつくゴールを探していたのだ。カジには奴が壁に消えるとき、両手を上げたように見えた。だからもう奴は走らない。カジは確信したのだった。そして数年後、あの霊の姿が忘れられないカジがあの有名なグリコのマークを作ったという噂は多分嘘だよ。以上。で、ジータ54、おっちゃんがおかしくなっちゃったと。いやだからおっちゃんじゃねえし、いやおかしくもなってないと思うんだけどな。大丈夫で55、鎌隆さんと聞いて飛んできましたと。なんで鎌だけ抜いてんだよ、火事っつってんだよ。なんで飛んできちゃったのそれで。鎌でダメなの、もう本当にね。ガチムチやら本当に、好きだよね。本当そういうネタ。もうで行きます。次。第6夜、戦慄、カニ味噌の滴り、激闘体験爆裂編。おい、大丈夫かよ、これ。で行きます。これ、怖い話、これ。で行きます。突然ですが、私もあっちの世界ゾーンの楽しい体験あります。だから今回も当然実話です。パワー全開。大阪に行け。私はしがない会社員、命令に従うしかないのだ。明日が12月24日だというのに。23日の午後、あるミスが分かり会社は大騒ぎになっていた。明日の午前中に日本全国に正しい商品を届けなくてはならなかった。私たちは悲しいサンタクロース。ネクタイをしたサンタたちはそれぞれの地域に飛んでいった。当然私も着替えも持てずに新幹線に飛び乗った。大阪に着いたのは夜の8時だった。会社から指定されたビジネスホテルは大阪駅に隣接していた。大阪ってホテル、 私が宿泊するのは82号室、福岡高科。私には霊感がない。霊感のある人間だったら部屋を変えてくれとホテルにクレームをつけただろう。82号室、そこは悪魔のヘルルームだったのだ。私は何も感じない。だから一生の思い出に残る不幸のクリスマスプレゼントを受け取ることになったのだ。イブの大阪駅前、街はバカップルたちでラブラブ爆裂状態だった。やけ食いとばかりに会社の経費でたらふくカニを食べ、クリスマスイブに風俗に行くのは悲しすぎる。何もすることがない。ホテルに戻り眠りについたのは23時頃だった。突然目が覚めた。深夜の3時。息苦しい。げえ、カニ味噌に当たったのか。違う、体が動かん。金縛りだ。やばい。必死にもがいた。しかし金縛りは解けない。ごめんなさい、許してくれ。今度はとにかく謝った。必死で謝った。やっぱり金縛りは解けない。それどころかますます息苦しくなってきた。まるで部屋の空気は圧縮されたような。やばいやばい。足元に 何者かがいる気配が。足元に薄紫のもやが。やだ、絶対見ないぞ。見てたまるか。思い切り目をつぶりもがいた。なんとか右腕は動かせるようになった。そうだ、霊は光に弱いんだ。しかし根拠はなかった。とにかく頭の上にあったライトのスイッチに手を伸ばした。ベッドの頭の方の壁にライトをつける3つのスイッチがあった。右端のスイッチは壊れていたが、真ん中のを押すと全てのライトがつくはずだった。手探りで探すのだが見つからない。あったぞ、これだ。手がしびれる。スイッチがうまく押せない。しかししびれながらも必死にスイッチを押した。なんでや、なんでや。ライトがつかない。体が動かない私はブリッジの要領で首を反り、頭の上にある壁のスイッチを見た。右手で必死に押していたスイッチ、それは爪が指だった。スイッチの代わりに壁から指が3本、スイッチのように並んで指の第一関節だけが出ていた。私はスイッチと思い込み、その指の爪を必死に押していたのだ。驚いて右手を引っ込めると、同時に壁から手が飛び出た。脳みそパニック5000キロ。私はベッドから転げ落ちた。ウルトラ爆裂スプラッターショックに金縛りが解けたのだ。トイレでゲロゲロゲロ吐いた。カニを吐きまくっていた。苦しいぞ。不思議なものである。あまりのショックと苦しさのためか、恐怖はあまり感じなかった。だがしかし、オンドラいてまうぞ、こんな部屋に入れるけ。ムカつきながら2階のロビーに。真田ビッチャーやんけ、クレームやクレームやんけ。がしかし気の弱い私は何も言えず、気分が悪いので、と意味不明の説明をフロントにして朝までロビーにいた。結局あの霊と部屋との因果因縁関係は分からなかった。分かることといえば、右腕があの時動いたのはお化け様の罠だったということ以外は。お化けさんよ、楽しいクリスマスプレゼントをありがとう。以上。でこの地獄の目次録のやつはちゃんとそれにちゃんとね、その3本の指の画像とかが貼ってあるんだよね、イメージ像が、こんな感じっていうね、全部何かイメージの絵が貼ってあるんですよね、これ。それがね、わかりやすくていいですね、で次行く前に、ジータ、56、おっちゃん泣いてるの？と。泣いてなんかねえよ。つか、どこでそれ、そういう風なの来た？泣いてるのって俺、なんかそんな風なこと言ったっけ？なんか。わかんない。もうね、1時40分だよ。俺。もうね。で、57番。カニ味噌アイスといえばおっちゃんですよね、と。カニ味噌アイスやだなぁ。カニ味噌ってそんなにあれ、なんか、うわ、なんか微妙。すっげえやだな。 ていうかもう味あるちゃんとアイスにして、もうなんかすごい嫌な気がするもん。いやーってなるもん多分、危ないですから、はい、ぜひ作って食べてみてください。で配信してみてくださいそれ、てかね、あのゲテモノアイスは俺っていうのはねやめてほしいね本当にね。味噌カツのアイス食っただけで本当にそうなっちゃったよなんかもう。で次これテンポがいいよ、テンポが、あの一つ一つがあんまり長くないから。で第7夜、奴は見ていた。夏だ海だエクトプラズムだと叫びたい。8年間も海で泳いでいません。私は学生時代海辺にある民宿でアルバイトをしていたことがあります。ひと夏の出会いを期待して騙された。朝から晩まで米研ぎで毎日が終わっていった。そんな余裕はなかったのだ。海で一度しか泳げないぐらい忙しかった。詐欺だ。でも楽しいこともありました。あっちの世界ゾーンで恐怖におののく人たちがそこにいたからです。今回も当然実話です。蒸し暑かった夏と民宿でのアルバイトが終わり、終わりに近づいた時、一組のカップルが泊まった。どう見ても高校生だった。殺してやろうかと思った。午後4時頃、いつものように巨大なお釜の中にある米を研いでいた。そこにパトカーのサイレン。浜辺の方にパトカーが走っていく。不幸の匂いが。微笑み。ハイエナ野郎の私はとにかく浜辺に向かった。あの高校生のカップルだった。怪訝な顔をしている警察たちに彼らは必死に何かを訴えていた。勘違い？どうやらあの高校生カップルの勘違いが原因で浜辺は大騒ぎになったらしい。その日の夜、布団を引くために高校生カップルの部屋に行った。警察に絞られたのか二人はかなり落ち込んでいた。この後〇〇〇とかバツバツバツとか仕上がるんかなクソと怒りを隠しながら布団を引いていると、男の方が何か言いたそうに私を見ていることに気がついた。不幸の匂いが。微笑み。少しだけきっかけを与えてやった。彼が体験したあっちの世界ゾーンとは。彼らはやはり高校生だった。宿帳には嘘の名前や住所を書いて泊まっていた。宿帳、浜辺では警察たちにそのことをごまかすために苦労したらしい。しかし警察を呼ばなくてはいけなかった。その時はそんなことを考えている余裕がなかったのだ。彼は水泳部員だ。泳ぎには自信があった。平泳ぎなら数キロは難なく泳げるらしい。日差しが弱くなってきた午後の4時頃、砂浜で体を焼いている彼女を残して彼は海に飛び込んだ。100メートルは泳いだだろうか。浜辺の方を見ると人々が小さく見えていた。浜辺に戻ろう。背泳ぎでゆっくりと岸に向かっていった。突然嫌な気持ちが彼を襲った。恐怖、得体の知れない恐怖。なぜかわからないが怖いのだ。右足が痙攣。彼が水泳部員でなければパニックに陥り溺れていたかもしれない。彼はなんとか立ち泳ぎに変え右足を揉んだ。本来ならゆっくり右足を揉みほぐせばいいのだが、得体の知れない恐怖のためにできるだけ早くここから去りたかった。ゆっくりと平泳ぎで岸に向かって泳ぎ始めた。得体の知れない恐怖がだんだん大きくなってきた。早く岸に。周りには誰もいない。岸までかなりある。怖い。恐怖に耐えきれなくなってきた。そして泳ぎながら足元ゼック、黒く腐った土左衛門。海の底に仰向けでブクブクに膨らんだ土左衛門。黒く膨らんで腐った男の顔が彼を見ていた。パニック。数メートル下で腐った土左衛門が俺を見ている。必死に岸辺に向かって泳いだ。 疲れた。むちゃくちゃ疲れた。クロールができないくらいに疲れてきた。まだ岸まではかなりある。ダメだ。平泳ぎに変えて泳ごうと下を見ると、あのドザエモンが、今度は手を伸ばせば届くぐらい近くに。彼と一緒に仰向けの状態でドザエモンは泳いできたのか。そんなバカな。彼はドザエモンを蹴った。ぐにゅ。嫌な感触が。パニック。叫びながら父に。どうやって岸まで泳ぎ着いたのか彼は覚えていなかった。浜辺にいた彼女は彼が泣き叫びながら海から上がってきたので驚いた。水死体だ。彼のその言葉で浜辺はパニックになった。警察が追ってきた。しかし土材も発見されなかった。彼は今でも足にあの嫌な感触が残っていると言った。そして私に彼らはどうしたらいいのかと聞いてきた。私はお祓いをしてもらうまでは泳がない方がいいと答えた。帰るまでの3日間、彼らは砂浜にいるだけで海には入れなかった。その姿を見て私は少しだけ悪魔の微笑みを、そして心の中でつぶやいた。楽しい夏の思い出ができてよかったね、ハート。夏だ、海だ、土左衛門だ。以上。で、次行く前にチータ58。カニ味噌アイスバーにしようぜ。外はふんわりシャリシャリカニ肉、中はとろーりカニ味噌。すっげえまずそう。何が外はふんわりシャリシャリなんだよ。カニ肉シャリシャリじゃダメだろそれ。解凍できてねえもん。まあアイスなんだけどさ。中はとろーりだって。カニ味噌、うわやだな。サクっていったらあのカニ味噌がドローって出てくるんでしょ。売れる？で59。おっさん海水浴行ったりすると。だからおっさんじゃねえっつーの。なんだよその近所の人に中でさ聞いてる感覚は。なんかおっさん行ったことある海水浴最近っていう。行かない。ほとんど行かないっすね海水浴。いや別にあの水泳やってたんで泳げないわけではないんですけどね。最近行ってないですね。最近っていうのは年単位で考えてね、当然今はね寂すから、あれですけど。そう行かないね、で60。夏の思い出ドザエモンアイスを作ろうぜと。何が夏の思い出なんだよ。わかんねえ、意味がわかんねえよ。あそうか、うまい棒にちょっとやつに似たキャラクターが貼ってあるみたいに、アイスにやつに似たキャラクターでドザエモンって名前つけてアイスバー作ればいいんだね。どうなのそれで。次、第8夜仏滅32人委員会記念作品チンバー。で、いきます。近頃不幸続きます。振られました。体の調子悪いです。悪夢を毎日見ます。階段から落ちて半月板損傷しました。爆笑です。不幸パワー全開。でもなんかやばい。少しの間自主帰省します。今日は諸事情により昔から大阪の一部のマニアの間で語り継がれているあっちの世界ゾーン、恐怖度は19度くらいです。今回も当然実話です。とは言えないです。彼は幽霊を信じない男だった。彼の名前はウモン豊作かっこ仮名17歳。兄弟がいっぱいいるかどうかは記録がないのでわからない。ギャグです。高校2年生の夏、豊作は野球部の合宿で田舎のお寺に泊まることになった。20畳以上ある大部屋で彼らは寝泊まりにした。古いお寺の独特の雰囲気に部員のほとんどは怖がったが、幽霊の存在を信じない豊作は平気だった。 廊下のある障子側には怖がって誰も寝たがらなかった。豊作がその場所で寝ることになった。合宿3日目の夜、さすがに練習の疲れで全員が熟睡、豊作も例外ではなかった。深夜の2時、豊作は息苦しくなり目を覚ました。体が動かない。金縛り。豊作はもがいた。必死にもがいた。無駄無駄。意識だけははっきりしているのが、体は全く動かなかった。チーン。その音と同時に体が意志に反して折れ曲がり廊下の方を、そして目の前の障子が勢いよく開く。正面から正座したバーが豊作に向かって飛んできた。チンバー登場。ギャー。バーは豊作の体を突き抜けた。気絶。一週間の合宿は無事に終わり、豊作らは家路に着いた。夏休みの朝練。豊作の通う高校はエレベーターまで設備されていた。かなり有名なマンモス私立高校だった。彼の教室は6階にあった。夏休み中なので学校は不気味に静まり返っていた。豊作は教室に置いたグローブを取りに行こうとエレベーターに乗った。1、2、3、4、5、そして6階。エレベーターがチーン。星座のバーが豊作に向かって飛んできた。ギャー。再び豊作は気絶した。怖いぞチンバー。終わり。で、61番ジーター。ここでおっちゃんの夏の思い出を一つと。夏の思い出か。なんかあったかな。ねえな。で、62、チンバーガーだってと。ね、もう小学生ってか、小学生でもへーっていう風な感じですよね。もうわかんないですけど、チンバーチンバーっていうので、もう中学生とか、もう中二病かな、わかんないけど、ってか小4病じゃないのそれ。大丈夫かな。夏の思い出ね。夏の思い出ないね。なんかあったかな。そうだな。そうだな。話す程度の、話すようなことないね。意外とっていうか、ない。話すようなことはない、ここで。で、63、夏の思い出をハンバーグで表現してと。まあ、肉汁ジュワーですよね。まあ、ないです。ないです。もう、さあぜん、もう、夏の思い出ない、マジで。喋れるようなネタがないですね。そんなね、もう、なんかあったかな。あ、思い出って、もうね、昔に話したことあるやつだったら、あれだよ、多分ね、趣旨が違うよ。61番さんが聞きたい趣旨と違うと思うけど、軸が違うと思うんですけど、ちっちゃい頃ね、泊まりに行ったところで、まあ、ちっちゃい頃なんで、まあ、親父と、まあ、弟もいるんで、弟と、まあ、一緒に、まあ、風呂にね、行こうと。で、風呂行ったわけですけども、で、当然ね、ちっちゃい頃なんてするのは、ただ、引っ張られる形で行きますから。で、まあ、引っ張られる形で入って、まあ、服脱いで入ってたわけですわ。で、まあ、小学校低学年ぐらいだったと思うんで、まあね、まあ、よくある、まあ、バシャバシャ泳いだりとかね。で、人がいなかったんですよ、一人も。で、貸し切りみたいな感じだったんで、うん、どういうわけか。時間帯がちょうどいい時間帯に行ったのかね。うん。で、そういう感じで、まあ、遊んでたらですね、まあ、誰かが入ってきたと。ね、その脱衣所の方に入ってきたなっていうね、わかるじゃないですか。ガラガラって開きますから。で、そうしたらですね、親父が妙な動きをということで、で、何かなと思ったら、 で、その人がですね、服脱がないで、その風呂とね、その脱衣所のところの扉を開けたわけですよ。で、曇りガラスかなんかになってるんですけど、で、そしたら、親父がすぐにびっくりしてですね、サーセント、まあ、サーセントは言ってないですけども、すいませんでしたかなんか言ったか、とにかく謝ったかなんか、で、お前ら出るぞと。で、何かなと思ったらですね、その人が女の人だったんですけども、入ってたのがですね、女風呂だったっていう、いうことがありました。マジで、実話で。で、そこでですね、服を取ってですね、まあ当然服脱いでまた入ってもしょうがないんで、裸の状態で服を取って、お隣の、男風呂の方に入っていったっていうのがありまして、その後ですね、飯の際にですね、泊まってる人たちがどうしても顔を合わせるわけですね。非常に気まずいっていうね。俺は別にガキだったんであれだったんですけど、そう、親父は気まずいっていうのがありましたかね。多分軸は違いますが、そういう話はあります。で、64番、じゃあ冬の思い出を、うっと、ごめん、冬の思い出もねえやねえねえ、冬の思い出か。そうだな、ここで話せるようなことはないな、冬の思い出な。泣くなっつので、65、猫を捨てた話と。おかしくね、俺猫を飼ってたことねえんだけど、俺別に、捨てた猫の話でしょ。捨てられた猫を見つけた話じゃないの、多分65番さんが言いたいのは。昔話しましたけどね、夏休みの時の話ですよね、確かね、あ、夏休みか、いや夏休みじゃないよあれ、で、66、地方症と。ちげーっつーの、配信でね、不特定多数に話すような話はねえということですね。で、次で67、話せないような話だったらあるのと。まあノーコメントですよね。つかノーコメントっつってもしょうがないんですけど、話せるような話なんてあるか、だってなんかあっかな。だってね、そうだな、なんかあるかな。いや、だらだらと過ごしてた感じするよ、夏も冬も。そう。で、俺大学入った、大学生の時何してたかなって思い出してもあんま覚えてないね。そう、地方とかじゃなくてさ、もう勉強ばっかしてたもんな。で、あとダラーとしてたもんな。あ、何してたんだろうな俺な。で、院入っちゃったら研究室だから、夏休みなんてほとんどないんで、寂しいな結構。で、次68、へーと、へーと、なんか感心されたんですけど、2時だから、俺どれぐらいやったっけ？いつから始めた今日？あんまやってねえな、1時間40分か。なんかすごい、話ガンガン読んでる感じがするから、ものすごい時間が経ってる気がしたんですけど、あんま経ってないね。で、69、勉強ばっか。まあ、嘘ですけどね、もちろん嘘ですよ。するわけないじゃないですか。今ちょっとわざとで言ったんですよ。で、70、イサムさん、今度一緒にデートしようぜ。俺と。よし、するか、じゃあ。よし、どこデートする？ゲテモノアイス。ゲテモノアイス行く？ゲテモノアイス。それで、二人で腹壊して、吐く。ダメじゃん、それじゃあ。俺とだって。怖いわ。またガチムチンですか、また。ポケモンで有名なガチムチン、もうボールに入らないことで有名なガチムチンですか。てか寂しい顔しないでほしいよね、マジで悲しくなっちゃうから。で、71番、二人オフ会頑張ってくださいと。二人オフ会、それオフ会って言うの、それもオフ会って言うのかな。そうか、びっくりだね。じゃあ二人オフ会するかね。 じゃあ2人オフ会ということで、決定しました。はい、まあ後で、スカイブの方にですね、まあ嘘ですけど、で、次いきます。第9夜、雑誌ヤフーに載ったぞ記念作品、泣いていたもの前編後編。でいきましょう。今朝電話回線が突然破壊されました。謎です。ああ快感、とっても不気味、すごく興奮、パワー全開。今日の話も当然実話です。彼は CM 制作プロダクションで働いていた。彼の名前は吉田真一かっこ仮名24歳。キャリア1年の制作進行だった。今年の2月から会社は新しいビルに引っ越すことになった。赤坂〇〇〇ビルの4階と5階が新しいオフィスになった。しかしそこのオフィスは実は曰く付きの物件だったのだ。去年まで別の CM 制作プロダクションが入っていたのだが、撮影中の人身事故が原因で倒産してしまったのだ。手形の不渡り、経営者の蒸発、そして突然の倒産。室内にはデスクや撮影で使われたと思われる小道具類がかなり残っていたらしい。吉田たちが引っ越した時はオフィスはきれいに片付いていたが、非常階段にはあるものが捨てられずに置かれていた。あるものが。彼らの仕事は不規則である。撮影前になるとほとんど家には帰れず、会社に泊まるなんてことは日常茶飯事だ。引っ越しから何日も経たないうちに会社で泊まる社員たちから変な噂が立ち始めた。4階で寝ると金縛りになる。女のすり泣きが壁から聞こえた。女が壁の中に消えるのを見た、などなど。吉田は幽霊なんて信じない。その日吉田はスタジオに立て込みの確認に行き、会社に戻ったのは深夜の3時だった。幽霊を信じない吉田もさすがに4階で仮眠を取る勇気はなかった。5階のソファーで眠ることにした。突然息が詰まり目が覚めた。体が動かない。金縛りだ。吉田にとって初めての経験だった。くそ。吉田はこんな場所に安易に眠った自分の浅はかさに腹が立った。ホテルに泊まればよかった。そんなことを考えながら金縛りを解こうともがいていた。床の下からわずかに声が聞こえてきやがった。女のすり泣き、全身に鳥肌が。そんなわけがない。この音は女のすり泣きではないと必死に言い聞かせた。そして出やがった。薄汚れた灰色のドレスを着た少女が吉田に背中を向けて泣いているようだ。彼が寝ているソファーのすぐ横で白いドレスが薄汚れて灰色になっているのか。やばい。突然女が吉田の腕に飛びついてきた。腕にしがみつき泣き出す女。吉田の顔のそばに女の顔が。戦慄なかった。女の顔には下顎がないのだ。ちぎれていた。耳まで裂けた上の唇に白い歯がきれいに並んでいた。失禁、気絶。吉田は体験した恐怖の一夜を社長に話した。バカにされることを覚悟していたが、社長の反応は違った。なぜなら社長も女のすり泣きを聞いていたのだ。会社を挙げてお祓いを受けることになった。あるテレビ局の人から有名な霊媒師を紹介してもらった。吉田は霊媒師を会社に呼ぶものだと思っていたが、 大ごとにするのは良くないという理由で社員一同霊媒師の家に行くことになった。吉田は運の悪い男だ。吉田は新人である。一番恐ろしい体験をしたにもかかわらず留守番になった。木曜日の夜8時、吉田を残し全員が霊媒師の家に向かった。しかし霊媒は 始められなかった。霊媒師は彼らにこう言った。会社や誰かについているんじゃない、物についてきている。奏でるもの。社員たちはそれが何かすぐに分かった。奏でるもの、楽器、バイオリン。薄汚れたバイオリンはなぜか非常階段に置かれていた。引っ越してきた時からそこにあったのだ。未だにそこに置かれている。吉田に電話がかかってきた。吉田は少しためらったが、そのバイオリンは非常識にもバイク便で霊媒師の家に届けられた。ご間がたかれ霊媒が始まった。会社で一人留守番をしている吉田はかなりビビっていた。霊が取り付いたバイオリンはもう会社にはないが、しかし怖いものは怖い。夜の10時、突然20台はある電話が一斉に鳴り出した。吉田は腰を抜かしそうになった。10時、後で分かったのだが、バイオリンから霊がお祓いされた時だった。最後の断末魔か、供養された喜びか。その後残念なことに少女の霊は出なくなった。もちろん心霊現象も今では全く起こらない。最後に、どうして成仏できなかったのか、どうして霊が泣いていたのか、その疑問に答えてくれた人の言葉でこの話を終わりたい。下顎がないため好きなバイオリンが弾けなかったからだよ。バイ霊媒師団。以上。でこの第9夜のところにの背景画像が、その下顎のない女の顔なんだよね。歯が見えちゃって、安室奈美恵みたいな顔してますけど、で、次第10夜あっちの世界から来た女、前編中編後編。音が入ったんで今切りましたね。で、ジータ、72アイスカイ頑張れと。11月のこんな日に、こんな日っていうかこんな時期に、これからね本格的に冬が始まるんじゃないかっていう時にアイスカイ発足っていうね、バカじゃねえなっていう。しかも食うのが普通のアイスじゃないっていう。まあやりませんけど。で73イサムゲテモノアイスサークルとか作ればいいんじゃねと。やだつかなんで俺ゲテモノ食わなきゃいけねえんだてかアイスサークルも別にいらないですけどね。こんな時期に発足してどうすんだって話ですから。で、74吉田の背中に飛びついてきたのはマリオでしょうねと。あれ、あいつ下顎なかった、バイオリンについてた、マリオ。どういう理由だよ、わかんねえよ。で75奏でるもの、ガチムチ全然意味わかんねえ。何が言いてんだよ。なんで点点点つけた後ガチムチつってんの。わかんねえな。何を奏でるんですか、ガチムチは。確かにね、どっかのね、ものすごい特別な楽器、の名前に聞こえます。これガチムチって言いましてね、すごい特別なね、音が奏でるんですよっていうので、スカイに珍しいね。で76、下顎がないなら上顎を使えばいいじゃないと何アントワネとかわかんねえけど、とりあえずもうね、知らないですよ。下顎がないなら上顎を使えばね、上顎でバイオリン弾けと。てか上顎 で77、おっちゃんのアイスラッガード聞いてと。全然意味わかんない、全然意味わかんないてかアイスラッガーってアイスラッガーなんだよね。あのね、アイスラッガーなんでしょ。アイスラッガーじゃないんでしょ。あのね、ちっちゃい頃ね、あのなんだっけな、それを聞いてね、あのアイスの方の漢字じゃねえ、単語の方が先に知ってたから、ちっちゃい頃ね。でスラッガーわかんないから、アイスでラッガーだと思ったんですよね、切り方が。どうでもいいんですけど。で78、あとおっちゃんじゃないし。で、78、ガチムチを拡張するといい音色が。いや、なんでもないと。音色？音奏でんの？ああ、ずいぶんね、まあ、低い音ですよね。低い音でビブラートが、まあ、よくわかんない。で、79、アイスラッガーと。アイスラッガー？あれ、アイ型？あれ、どういう意味？わかんねえな。アイスラッガー？わかんねえ。何度も言ってるとゲシュタルト崩壊起こしそうだから。で、80、アイスラガー？ああ、凍ったガチムチってことでしょ？ラガー、ラガーマンのラガーでしょ、多分。もう意味がわかんない。今日ね、あんまりね、仕事がね、早く終わったんだけど、全体的にも疲れたもんでね、あまりね、元気がないね、今日ね。で、81、ラッガーさんこんばんはと。あんた、板間違えてる。うん、この板じゃないと思うよ。俺、ラッガーさんじゃねえし。で、聞いてねえかもしんねえな、この人な。で、なんだかガチムチな響きのするお名前ですね、と。多分ね、違う、配信聞いてんじゃないの、81。うん。多分ね、今の自分の配信聞いてないと思うんだ、これ。別の配信を聞いてて自分の板に書き込んじゃった人じゃないのこれ。で82、ウルトラマンコスモスも、はい、読みましたよ、切らずに。はい。で、うん、切ってたら大変ですからね。そうだよ、もうどうすんだって話ですよ。 T シャツにするときにどうすんだってね。で、83、うるせえ、もううるさいわ。で83、おっちゃん、ラッガーむっちゃちょちょっと。ね。前田大孫かっつーの。おっちゃん、ラッガーむっちゃちょちょちょっと。わかんねえな。最後のちょちょち、ちょちょちちょっていうのが、わかんないや。何が言いたい？ほんとに。もう寝ていいですか？もう2時間やったんで。はい。でもこれ38話だっけ、37話かあるから、10話ずつぐらいやればいいのかな。まあ、いけるときにね、20話ぐらいバーンといってもいいんだけど、そうすれば、4回分の配信とかで済むのかな。で、まあ行きましょう。あっちの世界から来た女、前編、中編、後編、あっちの世界ゾーン第10夜の話。で、行きましょう。実に、勝手ながら、今後10年間は5月、7日を、アマチマリ17キロ減量記念特別企画感謝デーとさせていただきます。その第1弾として、第2弾はありませんが、とにかく私が体験した世にも恐ろしいあっちの世界ゾーンをお読みください。今までの話とどう違うのか、どこが特別企画なのか、はっきり言って謎です。書いてる私にも分かりません。でも彼女が17キロも減量したのはすごいのです。すごいことなのです。当然今回の話も実話です。私は恐怖体験談収集マニアです。自分で体験するのは嫌なのですが、人が体験した話を聞くのがエッチするより好きです。興奮します、おかずにします。だから私のことを勘違いしている人間が多いのです。私はあっちの世界の人間だと。 あれは2年前の秋でした。会社の友人とある演劇を見に行ったのです。本当は会社の友人7人、男5人、女2人で見に行くはずだったのですが、1人かっこ女が行けなくなり、その女性の女友達が来ることになりました。ルイは友を呼ぶ。来なかった B 嬢は個性的なピカソ的美人でした。だからそんな B 嬢の友人だから全然期待していませんでした。しかし世界はプラスマイナスゼロで作られている。彼女がマイナスなら友人はプラス。彼女の友人 A さんはショートヘアのボーイッシュな美人でした。吐き溜めに放された鶴一匹。5人の男たちは興奮しました。私は来なかった ピカソ的美人の B 嬢の家に足を向けないで、足を向けて寝ないことにしました。ありがとうピカソ的美人 B 嬢よ、君のことは忘れない、安らかに眠ってくれ。誰が一番最初に倒れるか。演劇鑑賞の後はお決まりの飲み会です。なんとか彼女に気に入られようと男たちが繰り出すチンゲーチンワの数々。しかしなぜか彼女は私に興味があるようでした。自慢ではありませんが、私は人を判断する直感力が優れています。だがあの夜は予想もできなかった展開に息子に多くの血が回り、頭にはあまり行き届かなかったようです。だから私の鋭い直感力が鈍ったのかもしれない。私は隙を見て彼女とこっそりと抜け出しました。この後体験する恐怖の一夜にも気づかず、怒り狂おうとする暴れん坊将軍を右手で押さえながら。恐怖は忘れた頃に突然やってくる。うまくいった。私は A さんと抜け出すことに成功しました。東京夜遊びガイド、やれる店などなど、私はあらゆるその手の本を読み漁っていました。この日のために計画は完璧だ。まずあの店で、そして見計らって、そして交換が熱いぜ。一杯1500円もするカクテルを飲みながら私は会話を弾ませた。しかし会話は妙な方向に走っていきました。オカルトに。彼女はそういう話が好きなようです。私はこんな場所ではその手の話はしない、不気味がられる。トランス状態に陥り何度も失敗しているから。だが彼女の方からその手の話を始めたのです。チャンスカード、おおビンゴ。私は恐怖体験談収集間には、その手の会話は得意中の得意技。会話は恐ろしいほど弾みまくってしまいました。11時50分、彼女がシンデレラじゃない限り馬車はカボチャにならない。最終列車まであとわずか。3軒目の店を出た時は時計は1時を回っていました。しかしとんだ誤算が。彼女は酒が鬼のように強かったのです。一方私はいつエクトプラズムが口から吹き出てもおかしくない状態でした。気持ちが悪い。タクシーに一緒に乗ったまではいいのだが、エクトプラズムが。彼女の家の前に着いた途端、私はタクシーから無理やり降ろされました。ある意味では作戦が成功したのか。ちょっと惨めだけど、股間が熱いぜ。とりあえず彼女の部屋で顔を洗えることになりました。おお、股間が熱いぜ。しかし部屋には明かりが。やばい、男がいるのか。やばいやばい、シャレにならん。白い壁のアパートの2階、部屋の扉が開きました。私は恐る恐る中を見ました。そこには髪が長い巨乳の少女が。 A さんはその少女にただいまと言った。 A さんの声は何か妙だった。人生にはイフはありません。しかしもしあの時私の頭の中をある言葉が支配していなければ、その妙な発音に気づき、あの恐怖の体験をしなくても済んだかもしれません。その時頭の中を支配していた言葉とは、 3P、 うまくいけば 3P やれる。続く。で、あっちの世界から来た女中編。 3P、 甘く禁断の香りがする言葉 3P。 私の脳みその中ではその言葉が G1 レースを繰り広げていました。しかし現実は甘くなかったのです。後戻りのできないあっちの世界ゾーンに足を踏み入れていたのです。そこにはまるで不気味に広がる悪夢の樹海。 私は顔を洗うために洗面所に入りました。洋式のトイレの横にある洗面所で顔を洗っていました。私の右側にはバスとトイレを区切るビニールのカーテン、見るからに安物のカーテン、それは黄色っぽい半透明のものでした。私はタオルで顔を拭きながら何の気なしにカーテンを見ていました。そこの奥には変なものが、カーテンの奥の壁に妙なものが、それは黄色かかった半透明のカーテン越しに見えていました。気になる。私は隠されている向こう側を見るためにカーテンを開けました。そこの壁には巨大な赤い文字が、助けて。赤いペンキで走り書きされたように乱れた文字で助けてと書かれていました。なんだこれは。冗談にしては趣味が悪すぎる。私は少し嫌な気分になりました。そしてドアの向こう側から聞こえてくる彼女たちの会話、ますます嫌な気持ちに。会話の内容に問題があったわけではありません。 A さんの発音がおかしいのです。 A さんは声は確かに女の声、しかし少女 K に話しかける喋り方がまるで男、私の暴れん坊将軍に集っていた血が音を立てて引いていきました。彼女たちの会話はまるで不気味な宝塚劇団。ここはレズの館か。しかし、天柱、レズは世界を滅ぼす。私が男の素晴らしさを叩き込んでやる。これはきっと神が私に与えもうた試練だ。ホモサピエンスの時代から培われた男性の本能が、自然淘汰に耐えた男の本能が恐怖心を簡単に打ち消したのです。息子復活、出撃 OK。 うお、禁断の賛否、気合一発、心の中で。洗面所を出ました。あの壁の文字に少しビビりながら、彼女たちはいつの間にか小さなガラスのテーブルを出し、向かい合わせで座っていました。部屋は8畳のフローリング、奥には大きなダブルベッド、そこには可愛いキャラクターがついたお揃いの枕が2つ。部屋は小綺麗に片付いていました。しかし不思議なのは、その部屋には生活感がないのです。まるでモデルルームの部屋のように。ガラスのテーブルの上には水の入ったガラスのコップが置いてありました。私は A さんの横に座り、水を飲み干しました。次の作戦を練る私に関係なく、 A さんは普通の女性の発音で心霊体験談を話し始めました。彼女たちはあの壁の文字について何も言いませんでした。私もなんとなく聞きづらく、その話題を出しませんでした。ポルターガイスト、アポーツ、禁止死体験、自動書記などなど、彼女たちの話はかなりマニアックでした。マニアックすぎる。さすがの私も少し二人のことが不気味になってきました。そして話がリインカーネーション、転生、生まれ変わりの話になったとき、A さんの口から私の頭の中を爆裂させる言葉が飛び出したのです。 A さん、私たちは宇宙人の生まれ変わりです。 Oh my god。 続く。あっちの世界から来た女、後編。宇宙人によるアブダクション、誘拐された人々のカウンセリングがアメリカでは精神神経学センターで現実に行われています。私は異星人が地球に来ている可能性を否定はしません。しかし突然、私たち宇宙人の生まれ変わりですなんて言われたら、普通なら爆笑5000キロの笑いの爆笑でも、あまりにも雰囲気が異常のため、 A さんは錯乱している私の脳みそに関係なく自分たちの秘密を話し出しました。まるで火曜サスペンスのラストで勝手に告白する真犯人のように。彼女らの前世が住んでいた惑星ゼビンは美しい水の惑星だった。しかし人々の邪悪な暗黒のエネルギーが長年にわたって蓄積され、その底知れぬ闇から6人の破壊する者たちが生まれた。彼ら6人は人々を騙し欺き、憎しみ合うように仕向け、踊らされた人々は争いを絶え間なく続けた。戦いで荒れ果てた土地はいつしか凍りつき、生物が存在できない死の氷河の惑星へと変わっていった。 今でも閉ざされた底なしの氷河の下に彼女らの肉体は眠っている。再び魂と出会う日まで。そして彼女たちの魂は地球の人間となって転生した。彼女らは前世で王子と王女、つまり夫婦だった。私は A さんが熱弁する妄想が現実か理解できない物語を聞きながらだんだん怖くなってきました。彼女たちが宇宙人の生まれ変わりにしろ、狂った妄想レゾーナにしろ、関わるのはやばいことには変わりはない。私の脳みそが最後まで聞くと絶対やばいぞと警告ランプを鳴らしていました。 3P どころではない、逃げるんだ。遅かった。突然私の右手を A さんが握りしめました。潤んだ不思議な瞳で見つめる A さん、そして謎の言葉、日本語ではない発音。私は A さんの言葉を理解できませんでした。恐怖。しかし本当の意味で私に恐怖を与えたのは、私の前で一言も喋っていない少女 K がうつむきながら不気味に微笑んだことでした。少女 K は私の前では一言も喋りませんでした。だが私は洗面所の中で彼女たちの会話を聞いていました。確かに少女 K は喋っていました。見たわけではないのですが、部屋には女が二人しかいないので少女 K のはずです。私の前ではなぜ喋らないんだ。少女 K の存在が不気味に感じてきました。A さんは先ほどつぶやいた妙な発音で意味不明の言葉の意味を理解できない私に気づき、がっかりしているようでした。 A さん、何か感じません？私……A さん、 S さん、私の名前、あなたは私のナイトでした。私、何を言い出すんやこの女。で A さん、S さんの前世は私たちを守っていたナイトなのです。私にはわかります。で私、勝手に言い切るな、女王様と呼べというのか。私には SM の趣味はないぞ。とにかくヤバい展開だ、逃げよう。 A さんは悲しそうな目をしていました。潤んだ不思議な瞳から涙がこぼれそうになっているのがわかりました。私は平静を装いながら立ち上がりました。私、酔いも覚めたので。私はゆっくりと玄関に行き靴を、突然それまで一言も喋らなかった少女 K が私に向かって、 K、 S さん帰られるんですか？覚醒された時にまた来てください。そして仲間たちと共に帰りましょう。でも今日聞いた話は誰にも喋んなよ。少女 K の最後の発音変でした。むちゃくちゃ怖いです。私は靴紐をきっちりと締めることもできずに走り去りました。あんたらが勝手に喋ったんやないかと心の中で叫びながら走り去りました。次の日、来なかった B 嬢に A さんのことを聞いてみました。 B 嬢は A さんとはある草の根ネットで最近知り合ったので、彼女のプライベートな事柄等は知らないようでした。私は B 嬢に昨日のことを話そうと思いましたが、少女 K の誰にも喋る内容が気になり、 A さんに私のプライベートな情報等を聞かれたら、住所や電話番号等はもちろん絶対何も教えないでくれと、なぜなら変な新興宗教に入ってるみたいだからと嘘をついて約束してもらいました。本当の恐怖は忘れた頃にやってくる。その事件から1ヶ月ぐらい経ったある日、通勤で電車に乗っていた私に向かって駅から手を振る A さんが、そんなことがその日から何回か続きました。昼飯を食っていたら少し離れたところに座っていたり、会社の前に立ってたりなどなど。しかし彼女は絶対に私に話しかけることはありませんでした。でも怖かったです。1年前 A さんを全く見かけなくなりました。あの部屋からも引っ越していました。ゼビン星に帰ったのでしょうか、それとも転生している仲間を探しに旅にでも出たのでしょうか。そしてこのことをバラした私はごめん、やっぱり宇宙人に誘拐されるのでしょうか。もしこのホームページが突然更新されなくなったら。でも私の体で人体実験だけはしないでね A さん。 で緊急告知。この話を読まれ、実は私もゼビン星の戦士の生まれ変わりだと告白できる戦士、王家の人々はメールください。名前等の秘密は守りますので、この話の続編としてここに書かせてください。戦えゼビン戦士メール係で以上。長かったで、ジータ、84、寝るなら俺のベッドに来いよってガチムチが言ってた。行かないつうか、なんでガチムチ聞いてんだよ本当で。85、これからが本当の地獄だとね。ベジータ汗かきすぎ。何を知ってんだベジータは。さすが気を読む男だけあるね。で86、おっちゃん今日は最後までチャチュチョやらない。で87、ガチとムチとガチムチとうるせえやもんで。88、中身は男なんじゃねと。うん、やつがでしょ、で、89、ルーコ来たわーと誤爆で90、これってある種の中二病だよねと。あ、まあいい感じ、中二病かな。中二病でもちょっと軸が違うんじゃないので、91、おっちゅんちょっちゅちゃっちょん。1942、かっこいい。てか1942ってつければいいってもんじゃないですからね。92、おっちゃんはそういう趣味あるのと。どういう趣味言ってごらんよと。で93、俺ナイトの称号を受けるのが夢なんだいやでもマジでさ、まだあれでしょ、あのイギリスとかはあれでしょ、ナイトの称号とかもらえる人とかいるんでしょ。頑張れ。で94、これからが本当の自助駐車駐車だと。ええ、地獄だって言えてねえもんだってね。何そのベジータ、どっから持ってきたのこのベジータ。すごくねこの AA 持ってきたの早えよ持ってくんの。作ったとしたらもっと早いけど、どこでこのベジータ来たのよ、すごいな。で95、これからは内藤スカルチノフって呼んでやんよと。ナイトの称号、内藤だから。でもさ、スカルチノフは荒川だぜ、内藤いるので。96、ゼビンの戦士に拡張戦士も入りますかと。まあ、ゼビンの戦士の中に、まあ、いろんな戦士がいると思うんですけども、まあ、いるんじゃないですか、拡張部隊も。まあ、主にね、シンガリを務める、まあ、パワーガチムチ軍団だと思うんですけどね。そう。なんとなくね、ベルセークのね、パファスみたいな、パファスじゃねえや、あれなんかビビンか、あいつみたいな感じがしますけどね。怖いわ。で、ちょっとですね、お花畑行ってくるんで、で、どうしよっかな、15夜ぐらいまで読むかな、今日は。15夜ぐらいまで読めば、多分ね、3時過ぎちゃうと思うんで、そこぐらいまで、はやろうと思います。で、とりあえず、1分ぐらいまたいなくなります。ので、ちょっとすいませんけど、音ぐーっと上げて、すぐ戻ってきます。では、ちょっと行ってみます。はい。 し戻ってきた。はい、早かった。やっぱりもう頑張った。で97てかさ、あら94のベジータが結構面白い。で97、おっちゃんお花畑し注射ーと、あのさ、あの真面目にわかんねえんだけど何言ってるか。あの立て続けにいろんなの ありますけど、ジャージュ城とかさ、あの言ってますけど、真面目に何言ってるかわかんねえぞおい。飲み物飲もう。本当に多分ね、こんな時間帯だし、レッスンね、二人ぐらいで回してんじゃねえかと思うんすよ。ええ、たまに三人目が来るぐらいだと思うんすけど、頑張ってレッスンしていく、ありがたいですけど、何言ってかわかんねえよ、マジで。で、言いますよ、どこだ。11、いや、憑依。で、いきます。あっちの世界ゾーン第11夜、憑依。床は抜けるわ、水道管は破裂するわ、上の部屋に変な奴が引っ越してくるわ。ゼビン星人に改造手術されるかもしれない。きつい、汚い、危険、挙句の果てにギャラが安い。助監督は今の世の中では信じられないほどデンジャラスな仕事だ。夢という言葉で騙し、制作会社は若者たちを働かしている。昔はまだ良かった。助監督から監督になれたのだ。しかし今は違う。助監督は助監督という職業になっているのだ。一番最悪最低下道なのはテレビドラマ。その極悪世界が最も発揮されるのがお昼の帯ドラマ連続ものについた時だ。今日のあっちの世界ゾーンはその帯ドラマの助監督をやっていた Y 君が撮影現場に来なくなってから話が始まります。今回の話ももちろん実話です。チーフ、セカンド、サード、テレビドラマの助監督、過去 AD とは言わないは、だいたいこの3人で構成されている。 Y 君はサードの助監督。4畳風呂なし、家賃が2万円のボロアパートに一人で住んでいた。Y 君の夢は監督になり、ハリウッドで映画を作ること。撮影は相変わらず金ない、時間ない、人手がない、アイデアないという最悪の条件で進められていた。撮影スケジュールも終わりに近づいた頃、突然 Y 君が撮影現場に来なくなった。やっぱりダメかと変に納得する監督、怒り狂うチーフ、助監督。制作進行助手の A 氏は何度も彼の部屋に電話をするのだが、 Y 君との連絡は取れなかった。制作部では一番下っ端の A 氏は、立場が同じの Y 君がこのままこの世界から消えていくことが悲しかった。 Y 君が来なくなってから5日目の夜、 A 氏は電話で Y 君をやっと捕まえることができた。明日行くと妙に明るい声で Y 君は A 氏に告げた。しかし次の日も Y 君は現場には現れなかった。元お笑いグループにいた俳優の K 氏は大変気さくでいい人だ。 K 氏は Y 君と待ち時間によく会話をしていた。苦労してなんとか芸能界で生き残っている K 氏は、夢を楽しそうに話す Y 君を何かと気にかけていた。その日のドラマ撮影は深夜までかかった。メインの俳優以外はタクシー代ができないので、マイクロバスやハイエースなどの車を使い、スタッフや助演クラスの俳優たちを送ることになった。 A 氏は自分のボロ車で K 氏を送っていくことになった。 K 氏と A 氏の家は近かった。帰る途中、 Y 君のアパートの近くを通ることを思い出した K 氏は、 Y 君を見に行こうと A 氏に提案した。 A 氏は地図を頼りに Y 君のアパートに向かった。夜中の3時だった。雪混じりの小雨が降り出していた。 A 氏は車から降りた。 Y 君が A 氏の手帳に書いた住所はこの辺りだった。ただし Y 君の部屋に電灯がついていなければ後日もう一度訪ねることにした。薄汚れたアパートは入り組んだ路地の奥に立っていた。 Y 君の部屋の窓から明かりが漏れていた。ドアを叩く A 氏。どなたですか？部屋の中から Y 君の声が聞こえてきた。鍵はかかっていなかった。小さな玄関、4畳半の部屋、その奥に小さな窓。 Y 君はこたつに入ったまま彼らを見ていた。うつろな目。玄関の壁には女性のポスター、下には薄汚れた運動靴。散らかった4畳半の部屋の真ん中にこたつが置かれていた。典型的な4畳半一間の薄汚れた独身男性の部屋だった。 A 氏は Y 君の無関心な態度に少し腹が立った。わざわざ K 氏が訪ねて来てくれているというのにその態度はないだろう。 A 氏と K 氏は部屋に入らず玄関から Y 君に話しかけた。 A 氏、どうしたんだよ Y、 心配してたんだぞ。 Y 君、すみません。 K 氏、心配しなくても大丈夫だから現場に出ておいで。 Y 君、すみません、俺は出たいんだけど。 K 氏、てんてんてん。 Y 君、彼女がダメだと言うんですよ。 K 氏、君の気持ちはどうなんだ。 Y 君、彼女がダメだと言うから。 K 氏、彼女より君の気持ちはどうなんだ。Y 君、ダメだと言うんですよ。そして Y 君は二人の方を見て意味不明の言葉を喋った。 Y 君、なあ、ダメだよな。 A 氏と K 氏は Y 君が喋った意味が理解できなかった。俺たち二人に向かって何を言うんだ。 Y 君、やっぱりダメみたいです。A 氏の怒りが爆発した。先ほどからの態度も気に入らなかったが、わけのわからない言葉を繰り返す Y 君に対してついに怒りが爆発したのだ。 A 氏、何バカなこと言ってんだよ、ダメかどうか自分で考えろ。 Y 君、だってさっきから彼女がダメだと言ってるから。 A 氏、彼女？薄汚れた4畳半には女が隠れるスペースなどない。どう見てもこの部屋には A 君しかいない。Y 君、ダメだと言ってますよ。 A 氏、いい加減にしろよ、この部屋に女なんかいねえ。 Y 君、何言ってるんですか、ほらそこにいますよ。 A 氏と K 氏は悲鳴を上げた。彼らの横に貼ってあった女が動いたのだ。それはポスターではなく壁に女が貼り付いていたのだ。薄っぺらの女が。二人は悲鳴を上げながら逃げ出した。次の日から Y 君とは連絡が取れなくなった。しばらくすると電話も止まってしまった。 A 氏と K 氏が再び Y 君の部屋に訪れた時、 Y 君が行方不明になっていることを大家さんから聞かされた。 A 氏は履歴書から両親の住所を調べ連絡を取ったが、やはり行方不明で、両親も警察に捜索願いを出そうとしているところだった。1年後、 Y 君の両親から A 氏に手紙が届いた。そこには Y 君が富士山にある新興宗教団体で修行していることが書かれていた。そしてその後も夢を追い続けた A 氏は、この話を私にしてくれた時、仕事のストレスから無遊病に蝕まれていた。先日 A 氏は業界から足を洗った。34歳だった。どうやらこの話に出てくる俳優の K 氏がある番組でこの話をしていたそうです。やっぱり実話だったんだ。私にはたたりがありませんように。で、以上。で、 ジータ98、俺は3人だと思うね。あ、3人ぐらいかな。まあ3人はいるのかな。でもね、だいたい3人書き込んでもらってるの確かなんだよね、うん、で99、死体を洗うんで100、意外と10人ぐらいいるんじゃないかなと。多くね、10人もいねえべよ。10人いたらもっと済むんじゃないの。スレレス、で、101番、ガチムチ号変換機能がうまく作動してないみたいだねと。ガチムチ語変換機能、あ、そうか、うまく日本語にね、なんかちょっと壊れてるんですかね。で102、お笑いグループケイシーカトちゃっちゃっと、もう言っちゃってんじゃんカトちゃんって。で103番、ガチムチ CCI の調子が今日はちょっちゅちゃっちゅちゃっと、うるせえわー。で104番、ガチムチ星からの転生戦士がたくさんいるみたいだねと、言い過ぎだっつーの。壊れるとチャッチュチャチャチャっていう風に言うようになるんだ。あんだそりゃ。で、これ大丈夫かおい。3時だぞ、深夜の3時にちょっちゅちょって打ってんだぞおい。で、次行きまーす。12夜、言霊言いましょう。人って簡単に死んでしまうんやな。言えてねえじゃん、もう一回。人って簡単に死んでしまうんやな。友人の浅野、過去亀井が、あの時に骨折した右腕を触りながらつぶやいた。私は何も答えられず、テレビに目をやった。テレビモニターには、事故で亡くなった吉田、過去亀井さんが映し出されていた。吉田さんが殺人鬼役で暴れ回る自主映画。あの事故から2年が経っていた。あんな、あの事故の時にな、私は浅野の顔を見た。吉田さんの最後の言葉が未だに忘れられへんのや。恐ろしくってよ。私の脳みそと違う別のところからの命令で微笑みが。やはりな。彼もあっちの世界ゾーン体験者だったのだ。アドレナリンが吹き出した。あっちの世界ゾーンの話を聞くために。皆さんは言霊を知っていますか？言葉にこもる不思議な霊力。言葉には言霊が宿る時があるのでしょうか。言葉は狂気になることもあります。それは言霊の力によってかもしれません。今回は自分の言葉でもしかすると自爆した男の話、もちろん実話です。吉田さんは大学の先輩だった。浅野にとっては寮の先輩でもあった。吉田さんは不思議な特技があった。タロットカード占い、特に未来の予言が当たるのだ。噂を聞いた女子大生たちが校内にある食堂などで彼を捕まえては占ってもらっている光景をよく見かけた。私も占ってもらったことがあるのだが不思議な感じがした。正式なタロットカード占いとは少し違う、自己流らしい。それに彼の丸々した方が良いという予言助言が特に恐ろしいほど当たった。浅野も占ってもらったことがあった。それ以来彼は絶対に占ってもらわなかった。吉田さんに占ってもらうと暗示にかかるようで怖い。その予言通りしなければならないような気がして怖い。何かに操られているようで恐ろしいと。しかし吉田さん本人はそんな大それた気持ちは全然ないようだった。口から出まかせを言ってるだけやと笑いながら私に話したことがあった。彼は自分のパワーに気づいてないのか。私も浅野が恐れているものが理解できた。あれは占いや予言や助言ではない異質のもののような気がした。吉田さんにはもう一つの特技があった、運転テクニック。吉田さんの運転テクニックはかなりのもので、A級ライセンスを取るつもりだという話にはリアリティがあった。土曜の夜には自分で改造した中古車に寮の後輩たちを乗せて走りに行くことを日課としていた。事故の日の夜、いつものように吉田さんは寮の後輩4人を乗せて峠に走りに行った。浅野は助手席に座っていた。スピードをあまり落とさず、コーナーを鋭く曲がるたびに彼らは歓声を上げた。 吉田さんの運転テクニックを信頼しているがやはり怖い。吉田は全員が怖がっていることを知るとますます危ない運転をした。いや、危ないというよりもより高度なテクニックを披露した。歓声もいつしか悲鳴に近いものになっていった。しかしなぜかその後必ず笑いが起こる。楽しかった。彼らはいつもスピードと恐怖とスリルに酔いしれた。峠最後のコーナー、歓声、悲鳴、爆笑、危険なコーナーが終わり、直線の道路に車は出た。恐怖とスリルの時間は終わった。緊張から浅野たちが解き放たれた時、突然、本当に突然、吉田さんが叫んだ。後輩たちに叫んだ。その言葉を叫び終わると同時に車が衝撃、横転。浅野が今起こったこと全てを理解した時、車はすでに大破していた。車は壁に激突。浅野の胸にシートベルトが身動きできないように強く食い込んでいた。ガソリンと焦げた匂いが充満する車内に吉田さんはいなかった。吉田さんは運転席にはいなかった。そこから動けない浅野は吉田さんを目で探した。砕けたフロントガラス越しに地面に叩きつけられた吉田さんの裸足の足が見えた。そして浅野は自分の右腕が妙な方向に曲がっていることに気づいた。痛みはなかった。しかし意識が遠くなっていくのにさほど時間はかからなかった。浅野以外の後輩たちは奇跡的に軽傷で済んだ。吉田さんは内臓破裂で病院に運ばれる前に息を引き取っていた。事故は何の変哲もない直線の道路で起こった。あの事故から2年が経った。俺たちさすがに吉田さんの最後の言葉家族に伝えられへんかった。浅野はタバコに火をつけた。自分自身に暗示を？私は独り言のようにつぶやいた。吉田さんが彼らに叫んだ最後の言葉、死の寸前に叫んだ言霊、それはもっと怖いもん見せたろか。以上。でジータ105番、この時間帯に正気の人なんていませんよと。まあこのレース見ればわかるよね。はっきり言ってさ、今日自分43に書き込んで、まあ60近くレースがついたわけですが、そのレースを見てですね、何の配信をしてるか全くわかりません。自分のねスレはね、レスを見ても何やってたかあんまりわかんないんだ。思い出せないっていうのがあるんですよ。なかなか厄介でマジで。はい。で、次、第13夜、うごめく者たち。第13夜、この日を来るのを楽しみにしていました。今夜の話は怖いです。心霊体験談異種格闘技世界一決定戦でゴールデンエクトプラズム大賞に輝いた恐怖の体験談です。体験者から直接聞いた私は吐きそうになりました。今夜はおちゃらけはなしです。当然実話です。A さんの仕事は照明チーフ。彼は月に1週間ぐらいはロケ、外での撮影に参加します。泊まり込みで行くことも少なくありません。数年前ある番組の撮影を田舎の寂れた駅で行いました。撮影は事故もなくスケジュール通り無事に終了しました。その日泊まる宿は駅と同じくらい寂れた温泉旅館。客は撮影スタッフの13人だけだったそうです。夜、お決まりの魑魅魍魎の打ち上げが始まりました。しかし少し風邪気味だった A さんは宴会が行われている大広間からこっそりと抜け出しました。 昔は客が多かったのでしょう。無理に建て増しをしたらしく、ぐねぐね曲がった廊下、そして妙な並び方で無数にある狭い部屋。彼は廊下まで響く宴会場からおたけびを避けるために一番奥の部屋で眠ることにしました。薄暗いぐねぐね曲がった廊下を歩く A さん、突き当たりにある部屋は彼らに割り当てられた部屋ではないのですが、客は自分たちだけなので大丈夫だろうと A さんは思いました。そこは少しカビ臭い4畳半の部屋、かなりの間使われていないようでした。 A さんは空気を入れ替えようと窓を開けました。窓の外は崖になっていました。不気味なぐらい静かでした。宴会場から声もさすがにここまでは聞こえてきませんでした。これでぐっすり眠れる。毛布だけを自分の部屋から持ってきた彼は、毛布を体に巻きつけた壁臭い畳に寝転びました。酒が入っていたせいもあるのでしょう、すぐに眠ってしまいました。妙なことに気づいたのは真夜中でした。先ほどから顔に何かが落ちてくるのです。普通ならすぐに目を覚ましたでしょう。酔っていたので起きるのが邪魔くさく、それを手で払っていたのです。しかしそれが、無数のそれがうごめいて顔から畳に落ちていくことに気づき、さすがの気持ち悪さに酔いが覚め、体が動かない金縛りに、かろうじて目玉だけを動かすことができました。酔いは完璧に覚めていました。それどころか体の感覚は鈍いのに、頭の中は強烈に研ぎ澄まされているような状態でした。顔の周りを見ました。何もない。しかし再び天井から見えない何かが顔に落ちてきたのです。何回も何回も無数に。彼は吐きそうになりました。彼に見えないそれが何か分かったからです。金縛りで動けない彼の顔に落ちてきては畳に這っていくそれの正体、ウジ虫。見えない無数のウジ虫が天井から次々に顔に向かって落ちてきているのです。ウジ虫だ、絶対これはウジ虫だ、やめてくれ。ウジ虫が落ちてくる理由を考えたとき、ますます恐怖で気分が悪くなってきました。想像が正しくないことを願いました。正しければ次に起こるであろうことを想像して、恐怖。彼のおぞましい想像は当たりました。天井に張ってある木の板を突き抜けて二つの黒いものが、人間の手。薄暗い天井からだらりと垂れ下がった両手が、腐った両手。そこから落ちてくるであろう見えないウジ虫。そして両手の真ん中に長い黒髪が垂れ下がり、恐怖。多分それは逆さづりにされた女のフランシュタイ。それがゆっくりと彼に向かって下がってくる。力いっぱい目をつぶりました。見るものか。しかし何もできない。彼にはそれが顔に向かってだんだん垂れ下がってきていることが分かりました。物音一つしない。どさ、フランシュタイの女の両手が彼の顔の左右に置かれた感触が、そして顔に触れた黒髪、彼の顔にネバネバした嫌な髪の感触が、顔一面にフランシュタイ女の髪がある。今自分のいる状態を想像すると吐きそうになった。彼の顔の数センチ上にはフランシュタイの女の顔があるはずだ。再び必死に目をつぶった。俺の顔に近づかないでくれ。しかしそれ以上何も起こらなかった。髪の毛が顔に触れた感触のまま何時間が過ぎたのだろう。もしかすると数分かもしれない。しかし彼には無限に続く時間のように感じた。ああ、もうダメだ。目を開けようとした瞬間、右の耳に生温かい息が、そして乾いた女の声が、次はお前の番だ。気絶。 目を覚ました時には朝になっていました。現実だったのか夢だったのか彼には分かりませんでした。スタッフたちには黙っていることにしました。そして数日後、耳の後ろに大きな出来物ができ彼を悩ませました。産んでいるようでした。病院で切ってもらうと中から小さなウジ虫が数匹。あれはやはり夢ではなかったんだ。以上。でジータ、106、心の目で見ればなんとか。何が心眼ですよね。で107、天井から無数の小さな見えないガチムチがと。なんで小せえのにガチムチなんだよやだな、スタンドだな、スタンドデッドカンパニーだな。で108、ウジ虫の部分をガチムチに変えて読み直してみようぜと。やる？耳からガチムチ出ちゃうよ、だ手術で。で109、フランしたい女の部分はガチムチな男に脳内変換ですねと。面白くなるそれ面白くな、た楽しくなるそれ、大丈夫かな、はい。で次一気に変わるのかなこれ。第14夜、サイコメトリおばさん登場。梅雨だ、傘だ、フランシュタイだ。上の言葉に深い意味はありません。今日は友人から聞いたあっちの世界ゾーン、彼は番組の制作進行をやっていました。彼が関わっていた心霊特集の企画の一つがボツったのです。撮影を終えていたというのに。今回の話ももちろん実話です。局自ら番組等を制作することはあまりありません。企画別にフリーのプロダクションに制作を依頼する方が売り上げを多く上げれるからです。なぜなら制作費の何パーセントかを引いた依頼をするから。なかなか悪どいです。さすが悪魔のテレビ業界。とある局が心霊特集の2時間番組を作ることになりました。彼が働くフリープロダクションが担当した企画が霊視でした。番組のプロデューサー A さんは有名な霊視のできる人に払うギャラがないので、一般人には有名ではないが、その世界では知る人は知る、知る人ぞ知る強力な霊視能力を持つ人、おばさんをどこからか連れてきました。企画の内容は行方不明の人を霊視するというよくあるものでした。クロワゼットのサイコメトリーで少女の水死体が生で流されて以来、この手の番組の王道になった企画ものです。いくつかの事件が霊視候補に上がりました。ロケ地や時間やその他もろもろの関係で散歩に出たきり帰ってこない長野の父親蒸発事件に決まりました。周りには山もあるし、それとらしい池もある、もろもろしやすい。ハイエースとマイクロバスで彼らの家にロケ撮影。まずは簡単なインタビューを撮影。母親、息子、娘の3人家族だったそうです。母親や子供たちは彼らの計画通り涙ながらに父親のことを話してくれました。いいものが撮れそうだ、 A さんは喜んだそうです。そして霊視おばさん登場。霊視が始まりました。父親が着ていた服から霊視サイコメトリーをするようでした。服を握りしめる霊視おばさん、長い沈黙、沈黙、またまた沈黙。困った。いつもはズーズーしいぐらいに喋りまくるという霊視おばさんが、なぜか今日は期待に反して霊視についてのコメントがしどろもどろ。コメントを引き出そうとする A さんの努力の甲斐もなく、霊視の良いコメントは取れませんでした。スタッフは沈黙。これでは番組が作れない。 A さんはパニック。 裏山と池の撮影素材ではどうしようもねえぞ。やばいな、やばいぞ。仕切り直しだ。帰りのマイクロバス内のスタッフたちは無言。 A さん一人がエキサイトしながら電話で誰かと話していました。そんな A さんにゆっくりと近づいてきた霊視おばさん。 A さんが携帯電話を切ると同時に霊視おばさんはつぶやきました。霊視おばさん、惨殺されてるよ。 A さん、え？霊視おばさん、惨殺されてるよ、あの家族に。 A さん、家族に？霊視おばさん、殺人者の前ではわしゃ言えんよ。裏山の土管みたいなもんがあるところに埋められてるな。彼らは霊視おばさんの今のコメントを車の外で撮影。慌てて現場に戻り、暗闇の裏山を散策。 A、 こりゃ死体の一つも出たら、いいぞいいぞ。独り言のようにつぶやきながら闇に広がる草むらの中を探す A さん。しかし死体どころか土管すら見つかりませんでした。夜で暗かったからな。彼は私に語りました。後で分かったんですが、どうやら警察も彼ら家族を疑っているようでした。そして事件が解決するまではこの VTR は使えないと局が判断しました。結局オンエアには間に合わず、この企画は没になったのです。この決定に一番ショックを受けたのは A さんだったでしょう。業界内では本物は使えないと言われているそうです。強烈な霊媒師や霊地帯の番組撮影は事故が起こりやすく、デメリットが多すぎるからです。一日撮影が伸びるとかなりの制作費を使うので困るのです。ちなみにテレビによく出ていた〇〇愛子氏や〇無道氏が本物か偽物かは、私はごく普通の恐怖体験談収集マニアなのでわかりません。かっこ笑い。しかし霊視おばさん、ものすごい惨殺の映像が見えたんでしょうね。それも犯人らしき人がいる前で。で、以上。で、ジーダ110番。今日一日のレスを読み返して何をしたか振り返ってみようか。ん？自分が、43に書き込んでから、お茶こちょこちょこんっていうやつがいけないんだよね。だから今回は47番さんが元凶ですね。お茶こちゃこちょんって言ってるのが始まっちゃったんで、それで。で、信号開発してるスレはここですかって言われちゃって、で、なんか、カニ味噌の話してて、で、カニ味噌アイスの話になって、ドザイモンアイスになって、チンマルバーガーになって、猫を捨てた話、地方書、で、今度デートしようぜ、で、ガチムチ、ゲテモノアイスサークル、で、これからが本当の地獄、チャーチューチャーと、うん、何した俺振り返れねえ。で、今日最後15や香港返還&1万人突破記念で味辛抱。香港が中国に歴史的一瞬を垣間見れた満足感。漫画おいしん坊を味しん坊とつい最近まで勘違いしていたイタコ28号。今回は心霊現象の話ではありません。グルメの話です。しかしグルメにもあっちの世界ゾーンは存在するのです。もちろんタイムリーな中国でのお話でもあるのです。今日の話も当然実話です。 CM 制作かっこ PM の A 君にとって初めての海外ロケ。場所撮影はぐるぐるグルメ爆裂の中国。数週間にもわたる準備と打ち合わせが終わり、 A 君と日本のスタッフたちは中国へと向かった。人がいいのか悪いのか、働き者なのか怠け者なのか、 中国スタッフの理解できない行動、過去日本のスタッフにはの数々に混乱と沈乱が続発したが、なんとか予定通り撮影は終了した。そして友情、日本スタッフと中国スタッフに不思議な信頼関係が生まれた。最後はお決まりの大々打ち上げさよならパーティー。中国スタッフ D さんは日本のスタッフたちに最高のおもてなしである料理を出すことを約束した。田舎なので洒落たレストランはもちろんない。それどころか店などないのである。スタッフたちが宿泊していた家の横にある広場に臨時の宴会場が設けられた。そこには桃の花が咲き乱れていた。ああ、気分は三国志、桃園の誓い。次々に出されてくる料理は少し脂っこいことを除けば美味しかった。そこに D さんが大きな布の袋を持って帰ってきた。スタッフたちの前で袋を地面に置いた。D さんは得意げに微笑みながら袋の中から四つ足の動物、戦慄、子犬。それは可愛い生きた子犬だった。中国スタッフたちからは歓声が上がった。日本スタッフたちは声をなくした。 A 君は自宅でジュンというオスのスピッツを飼っていた。やだ、嫌すぎる。プロデューサー C さんが A 君の横に座った。無表情で C さんは A 君に小声で囁いた。通訳から聞いたんだが、あの子犬はこの地域では最高のおもてなしだそうだ。大変高級で村の人たちもなかなか食べれない。D さんは何十キロも離れた場所からわざわざ自腹を切って買ってきてくれたらしい。困った。スポンサーの S さんが大変気にされている。食べなきゃ失礼に当たる。俺たちだけでも食べなきゃ。心配そうに C さんたちを見ているスポンサーの S さん、プロデューサーの C さん、 S さんに向かって明るく微笑む。そして A 君の顔を覗き込んで再び無表情。 C さん、お前も食え、命令だ。スポンサーの S さんと代理店の H さんはいつの間にか姿を消していた。子犬の断末魔の悲鳴、 A 君は耳を押さえた。子犬の肉料理が。プロデューサーの C さんが無表情でまず箸をつけた。そして不気味な微笑み。 A 君を微笑みながら睨みつける C さん。A 君も目をつぶりながら口に一切れ肉を噛むのに勇気がいった。うまい。不思議に体の中から温まってくる。おいしい。他の日本スタッフたちは誰も手をつけなかった。 A 君と C さんで全て平らげた。次の日、 A 君と C さんの体中にジンマシンが出た。A 君は今でも元気に働いています。ただ A 君は自宅にいる純を見ていると、突然あの美味しかった肉の味を思い出すことがあるのです。よだれが。あっちの世界ゾーンに足を踏み入れてしまいましたね、A 君。終わり。でチーター111番、本物は使えないってことなら、カマちゃんやおっちゃんも使えないねと。ん？何の話？霊媒師とかで、もう本当に本当のやつは本当にもう何が起こるか分かんねえから使えないと。だからそれっぽいやつ呼んで適当にやってた方が番組として作りやすいってことね。で、カマちゃんやおっちゃんも使えないねっておかしいよね。それ俺もガチだと、俺もガッチガチだと、もうガチンガチンだと、もうガッチンガチンで、もうすっげえ、もう何日寝かせた、もう飯だっていうぐらい、基盤でガッチガチな、もう、本物だと。 まさか。で、112番、インディ呼んでサイコメトラーコーナー作ろうぜと。却下。んだよそれよ、なんでサイコメトラーコーナーっつうのは。なんだよサイコメトラーコーナーってよ、勝手にやってればいいじゃんよ、エイジごっこよ、サイコメトラーエイジごっこ、サイコメトラーインディー、何すんのよサイコメトリーって。だって何か物とかに触れなきゃいけないでしょサイコメトリーって。ね、ピッピリピリピリって。だからインディーもあれなんでしょ、どこかを触れたら、物に触れたらエイジさんみたいにうーんって来るわけでしょ、ビリビリビリビリーって、でドッキャーンって頭に入り込んで、なるんでしょ、で、113番、動物見てよだれとか垂らさないだろう、牛や豚見てもよだれなんて出てこないぜと。俺も出ねえ。てかよだれ垂らすってある？ないでしょ、だってどう考えても。どんだけ口開けっぱなしでバーって見てんだよ。で、114番、子犬の部分をガチムチに変換して読んでみようぜと。なんでいろんなところガチムチに変換する、大事なところを。ね、多分ね、あの、114番さんがね、なんだ、ぜひ、変えてほしいって言ったのはですね、あの、ただですね、ガチムチの肉料理がって書いてあると、いやじゃあ行ってみる、それガチムチに。四つ足の動物戦慄ガチムチですよ、言っとくけど。四つ足の動物になっちゃいますよ、言っとくけど。ねえ、わざわざ D さんがね、何十キロも離れた場所から自腹切ってガチムチを最高のおもてなしつって出したと。でC さんと A さんで、お前も食え、命令だと。食えの意味が変わってきますからね。で、ガチムチの断末魔の悲鳴とか書いてありますから、怖いわ。しかもうまいとか美味しいとか言ってるしね。で、すべて平らげたと。で、次の日 A 君と C さんの体中にジンバシンが出てるわけですよ。ね。で、A 君は、自宅にいるジュンっていうガチムチを見てると、美味しかった肉の味を思い出すことがあると。よだれが。はい、違う話になりましたね。で、115、ジータ、よだれがって食用に育ててないから美味しくない気がするけどなと。犬食用に育てるって中国やってんの？韓国も中国も食うんだっけ？犬って。ねえ。犬食うとか。うん、まあそうしたらね、豚も牛もっていう風な話になりますけどね、なんで豚牛食ってて犬食わねえんだよって言われたら、まあなんだろうね、うん、なかなか、まあ、そうねっていう感じはするからね、でもうまいのそれ本当に。で、116番、サイコメトラーコーナー、おっちゃんのあることないことをインディーが勘だけで暴露していくコーナー、意外と当たると。なんだあることないことなんだそりゃ、勘だけで暴露していくだって、つがあのただのさ捏造じゃねえのこれ、サイコメトラーって言ってるだけでさ、大丈夫かなこれ。でまた余計なねネタが増えていくわけですよ、で117番、女体盛り的なものを想像してしまったと。やだな、船盛りね、船に乗っかってるわけですよガチムチが、こう上で最高のおもてなしをつってね、村では食いたくても食えねえっていうぐらいね、やだなそれな、汗かいてんだろうーわ。で、118番、犬食う文化は多分貧乏だったからでしょと。ああ、もうしょうがなく、食べたのがきっかけみたいなね。ねえ。で、119、そんなこと言ったら、シャコ、エビ、カニなんて虫だぜと。 うん、てかよく見るとね、カニとかエビでシャコもそうだけど、シャコなんてなんかもうお前なんだよこれっていう、うん、よく本当にカニなんて機械みたいだもん本当、なんかさあれを食おうとしたやつはねっていう、まあね、取れてちょっと焼いてみてね、頑張って割って食べたらうまかったんでしょうけど。で120、とりあえず一回やってみたらいいじゃないと、犬を食うってこと、それはできない、できないよそりゃ。でもね、どうなんだろうね、こっそりさ何かその出されてさ食ってさ、おうまいっすねこれ何なんですかみたいな、犬ですって言われてね、もうがっかりですよね、もう一気に、この料理を作ったのは誰だっていう、もうあのユーザンクラスのあれでドドーンですよね、うん、次はもういいですっていう、名前なんて言うんですかこれっていうね。で、121、なんだ今度そういう方向でいくのか、でもナマコは美味しいよねと。俺ねナマコほとんど食ったことないんだよね。ナマコうまいの、ナマコって何あれ、あいつあいつはどうやって生まれて何しに来たの、あいつはナマコは、うん、あいつよくわかんねえ、ナマコって何あれ本当に、どうしてナマコはナマコなのっていう。で、122番、タコとかゲテモノだよね見た目と。タコもびっくりするよな、お前だって一番初めにタコがうまいとかそういうの知らないで、あれなんつうの、取ったぞってその持ってきたら、お前それ食うのそれっていう、お前だってこれやばくねっていう感じしますよね。うん、お前それは食えねえべーって、食ったら毒持ってんじゃねえのこいつっていう感じしますから。で多分ね、そう吸盤とかもね嫌な気がするが、吸盤最初は取った気がしますね。で足食ってみたらいけんじゃねえっていう、そう唐揚げうまいんだよね。で123番、そういえば水族館のタラバガニとかは美味しそうだと思ったと。つかさ水族館行くとさ日本人はさすぐ飯の方に行きやすい、もうダメだね日本人はね、水族館行っちゃうと絶対ね、これうまそうだねって話するんだよ日本人は、魚見てると。日本人だけじゃないかもしれないけど、うん、だいたいねこれ食ったらうまそうだなとかさ、どうなんだろう味とかとって、味の方の話をしたがる。その見た目がどうとか、あんまりそっちの方よりもなんか食ったらどうかっていう話に行きたがるね日本人。で124、新宿に犬とかカエルとか鳩とかスズメとか出す中華料理あるよ、カエルはめっちゃ美味しかったよ、 GO と。 NO ですよね、もう GO じゃねっつーの、NO! っていう、もう行きたくないですそれ。犬とかカエルとか鳩とかスズメとか出す中華料理屋、なんかもうカエルはめっちゃ美味しかったんだ。カエルはなんかあのもも肉が、鶏っぽいんだっけ、鶏肉っぽいなんか味がするとか聞きますけどね。まああれだけ踏み込んでピョーンって飛ぶぐらいのももですから、それなりに締まったいい肉なんでしょう。でもやだなぁ、なんつうのかな、いっぱい食材あるじゃん今はさ、昔じゃねえんだから。だからさって言ったら豚とか牛とかってまた言われちゃうからあれなんだけどさ。うん、まあ鳩はね、まあそれなりなんか出そうだなって言って、うん、スズメなんてうめえよあれ、あんなね、鳩とかはなんとなくわかる気がするんだけど、スズメはどうなの。で犬だもんな、犬なんかうまそうじゃねえもんだって、 閉まってんのかな、なんか。で、125番、そういや、心霊スポットはいつ行くのと。言った俺言ったかな、これ勘違いしてんじゃない、大丈夫よ、これ誤爆、誤爆じゃねえの、おかしくね言ったかな、俺な。そうか、心霊スポット、ええ、どうすんの、行くのか心霊スポット。じゃあなんだっけ、何番さんだか忘れたけど、デートしようって言ってた人、じゃあゲテモノアイス食った後ですね、心霊スポット行きましょう。じゃあね、でもう帰ってこないですもん。でまあ俺行きませんけど。で、126番、鶏肉より柔らかくて美味しい鶏肉って感じだったよと。鶏肉ですよね、鶏肉って言ってもね、鶏肉より柔らかくて美味しい鶏肉って感じだったよとね。なんかもうおかしいですよね、言葉が。鳩なのに鶏肉、鶏肉とか、んー、じゃあ美味しいんだ127番、鳩は普通に養殖でも出てくるよねと。鳩出るよね、鳩はそこまでおかしくないのかなおかしくないっていうか、日本人的なね、あれで見てねそう、鳩はまあね、しかもね、鳩ね、なんかね、丸々太っててね、あいつら肉結構持ってそうな感じなんですよね。あいつ見てると面白いんだよな。たまに鳩を後ろから追いかける時がありますよ。追いかけるっていうか、別に走るわけじゃないんですけど、あいつが、首をさ、前後動かしてさ、テクテクテクってさ、駅、もう自分電車通勤なんで、駅とか堂々と歩いてるじゃないですか。それをね、後ろからね、ゆっくりね、やつの動きを見ながら歩いてるのが好きでね、結構。面白いんだよね、なんか。何考えてんだろう、このちっちゃい頭でと思って。で、前、前後動かしてさ、ペッタペッタペッタペッタ歩いてるのが、何なんだろう。で、たまにちょっとついばんで見たりとかするんだけど、あった、そこあったなんかっていう。見えてた、今っていう。うん。今、下見てた、お前めっていう。そう、それでね、ペタペタやってるのがね、面白いんですよね、なんかかわいそうだなと思って、歩くときに必ず前後を動かさないとさ、前後移動して、自分の見てる景色がね、なんつうの、動いてるスピードと首を同時に動かすことによって、ブレないと、左右の景色が、っていうので、ああいう風な動き方をするらしいんですけど、あいつ好きなんでね、見てんのね、結構ぼーっとそういうのね、嫌いじゃない。で、128番、心霊スポットでアイス食べるって言ってなかったけど、嘘、言った？俺言ったかな？言ってなかったっけって言われると、なんかの勢いで言っちゃった気がしないでもないと思ってるけど、言ってないと思うよ、多分。てか、心霊スポットでアイス食べるって何がしたいの俺。心霊スポットとかね、別にね、行きたくない、怖いもんね、怖いですから、一人じゃ行けないからね、で手つないで行かないと怖いですから、まあそこまで怖くはないですか。で、129番、でも養殖でも子羊の脳みそとか食うからなと。ああ、あるよね、脳みそね、やっべえわ、脳みそなんて脂肪の塊でしょ、だってね、うめえのかね、ものすごい、ただなんかまたありっていう感じがしますけどねだって食感あんまりなさそうでしょ、なんかドローっていう感じするでしょ、うめえのかな、なんかスープ感覚で食うのかな、スープに入ってるオフみたいな感じなのかな、わかんねえや。で、130番、幽霊が出るゲテモノアイス屋探したらいいんじゃねと。いいんじゃねって聞かれても知らねえっていうか、やだ、つか死亡、その検索は多分引っかからない、 Google でもねえ、 多分ね、幽霊が出るゲテモノアイス屋はね、あのもう検索はね、だってもうゲテモノアイス屋で数件しか出てこないところで幽霊が出るなんてね、さらに追い込み検索かけたらね、出てこないよ。で、131番、もうちょっちょ、チャチュチョもうちょっとやるのってこと？やらない。もうすぐやめます。さすがに3時間やってんな。いいでしょ。で、132番、人気のない心霊スポットで手つなぐんですかと。怖いもんね。で、133番、捕鯨反対のアメリカ人は、日本人が犬なんて食べ物じゃないよというのを聞いて笑うんだろうなと。はっはっはですよね。HA、HA、HA ですよね。ええ、捕鯨反対っていう、ええ、そう。でもなんか、まあ、クジラ食うなんてっていうね。だってなんだっけ、オーストラリアだっけ、オーストリアだっけ、あ、オーストラリアだよね、多分ね。なんか、捕鯨関係のやつでなんかあったよね。軍隊を使うんだっけ、捕鯨のために。違ったっけかな、忘れちゃったな。なんかそんなっぽいようなニュースを見た気がするな。134番、白子が食べられませんと。あ、そうか、白子だもんな。白子で、白子、まあ清掃ですけど、あれは脳みそもそんな感じなのかな。そしたらうまいかもしんないな、あの味付けをうまくちゃんとそうやってやってればね。白子食べられないか。まあ好き嫌い分かれますよね。白子自分はあの普通に好きですけどね。で、135番、幽霊アイスの検索結果、約1810件中1から100件目 0.43 秒。おい、多すぎだよ幽霊アイスいやでもね、幽霊ゲテモノアイスだから引っかかんないよそれ。で、136番、136番さんで、イサムさんがガチムチ語理解し始めたと。これ多分136さんがっていうことなんで、多分自分のこと言ってんでしょうこれ。はい、つうわけで、ね、今日はですね3時間やりました。頑張りました。なんで引っかかんだよ。137番、心霊アイスの検索結果、約1800件中1から100件目 0.44 秒。幽霊ゲテモノアイスです。引っかかんないよそれだったら。なんで1800件も引っかかんだ。 Google ってすげえうん、つうかあのなんつうのかな、 Google も多分ね嫌だと思うんです。いくらね検索でそうやっておだてられててもね、心霊アイスとかでね検索こんなねかけられても、もう勘弁してくださいよと。探すの大変なんですよっていう。 Google の中の人も結構頑張ってると思うんですよね。ね、1秒以内にね調べてこいって言われて、でほい来たって言ってくるわけですよ。そうしてさ、心霊アイスなんてさ、別にもうそんなアイスね食べる気もねえやつが、あの検索かけたやつを調べに行かなきゃいけない Google さんの気持ちにならなきゃなりませんね。で、137番、138番、心霊ガチムチアイスの検索結果、668件中引っかかるね。 Google さん頑張るね。で、139番、朗読終わったと。終わった、もう3時寝させてくれよ、もう今日も仕事だったんだ。で、140番、白子とか精子食ってんのと同じじゃん、ホモしかしないだろと清掃だからね、別に精子食ってんのと同じじゃないんじゃない、別に同じなのかな、ホモしかしないだろうと。おい、そうマジか、魚のを食ってもですか。そうしたらどうすんだよ、いろんなとこダメになっちゃない、それじゃあ。で、104、ホモしかしないだろって、男が食ったらホモなんだ、大変だな。で、141番、幽霊ゲテモノアイスの検索結果、約1270件中。おい、心霊ガチムチアイスより多いじゃねえかよ。なんか心霊ガチムチアイスって何、一番上に引っかかる ページが気になるんでちょっと自分を調べてみます。心霊ガチムチアイスで一番頭に引っかかる Google さんがこれっすねっつってあの出してくるページが気になりましたね。Google さんもさ、カリカッコはみんなで作る愛媛発信のブログマガジンですってやつで心霊ガチムチアイスっていう検索でやると引っかかると。なんで引っかかったんだよ。心霊とアイスでうまい具合に引っかかっ、なんかでもガチムチ無視だな。うん。で、なんだっけ、幽霊ゲテモノアイスで一番頭に引っかかるのは、でも幽霊とアイスって引っかかんの？あ、でもゲテモノアイスっていうのあるね。ゲテモノアイス、途中のトンネルには幽霊が出るんだよ。ご当地の踏み絵、山形人チェック。なんでそれが引っかかんだろうな。わかんねえな。意外とすごいな、引っかかるもんだね。引っかかるね、すごいね。普通に感心した。で、142番、俺も明日仕事だけど頑張るよと。大丈夫か？ 3 時41分だぞ。おい、時間が、まあ、遅い方なのかな？仕事あるって言っても。その、9時起きでいいとか、そういうような感じ？で、143番、朗読終わったか？じゃあ本番開始だと。俺寝る。でも寝させてくれ。で、144番、あ、そうだ。あの、レスストップしろって言われたんだ。そうやって長引かせるのはお前がいけないと。レスストップしないで、だらだらやるから、ずっとやめられなくて、そうやってやっちゃうんだって言われたから、もう、150番さんまであったとしてもね、終わり、そこで終わりにしましょう。で、143番じゃなくて144番、白子ポン酢食いたくなってきたと。いいね。うん、お腹空いてきたよ。白子ポン酢いいね。白子ポン酢食べたいね。で、145番、男なら黙ってフグの卵巣踊り食いだろ。久保さん頑張れと。それはさ、あれじゃないの。いや、黙ってっつうか、それはテトロドトキシンじゃないの、それ。ね。まあ、フグの、だからね、多分ね、フグの卵巣ってすごいね、大事だと思うんですよ。やっぱ卵巣ですから。で、ちゃんとね、鍵付きの箱にね、入れなきゃいけないと思うんですよ、そういうのは。それをね、鍵をこじ開けて、てか、踊り食いってなんだよ、それ。ねえ。踊り食いしちゃダメだろ、どう考えても。ね、頑張れって言われても俺頑張んねえ。145番さんが黙ってね、踊り食いへらへらってやってテトロドトキチンっていうね、もう必殺技名みたいになるじゃないですかね。ダメだよ。で、でなんだ、あれ、俺仕事8時起きだよっていうのは読んだか。で、8時起きか。やばいじゃん、それじゃ。なんでまだ起きてんだよ、すごくね。大丈夫かな、ほんとに。ね、全然寝れないじゃん。まあ、俺もね、なんだかんだ言ってね、5時起きなのに2時半とかまで起きてたりしますからね。で、147、待て待て、それは早すぎだろうと。寝るもん。寝るよ。で、この野郎、148番、おっちゃん、ちょっちょ、ちゃっちょっちょと、おっちゃん、ちょっと、早いでしょ、みたいな感じ。いや、よくわかんない。それはひどいよ、みたいな。読めないよね。で、おっちゃんじゃねえし、おっちゃんなんだよね。で、149、レスストップは最終兵器だ。明日休みだから、まだ使う時じゃないと。いや、俺はね、ちょっとそのカード切るよ。 もうね、早めの最終兵器ですよね、早めのパブロンと同じですよ。で、150なら1000まで。なんだそりゃ。なんでそんな書くんだ。で、さ、てかさ、本当に、150なら1000までって書いてさ、多分、レスのこの、感覚から言って、わずか3秒しか、149番さんと離れてないから、勘で打ったやつが当たってんの、これ。すごくね。うん、まあ、やらないけどね。で、151番、佐賀に、フグの卵巣を食べられる特区があったような気がすると。あ、知ってる、佐賀の、あ、そのね、フグの卵巣でも、なんかね、何かにつけるかなんかをね、して、なんか、そういうの抜くんだよね。で、食べられるようにしてる、なんか あるんだよ、確か。独特の製法で。うん。それはなんか聞いたことある。うん。で、152番。セントリガ戦、ちょっちゅ、ちゃっちょちょー。ね。で、周りの軍団も、ちょっちゅ、ちゃじゅ、ちゃじゅじゅーっと。うるさいわ。で、153番。ここまで来たら寝ない方がいいだろうと。もう仕事じゃねえぞ、俺言っとくの。土曜休みだよ、だって。で、154番、1000までってやっちゃダメだよ。現実的な250くらいにしないと、と。150なら250までとか。現実的な、だって。俺も、しかも読んでんだもん、俺。150までつってんのに。おそれがダメなんで、自分で150までにしましょう、つって、自分で壊してんだもん。で、155、せっかくだから4時までやろうぜ、と。やだ、もう寝ます。で、156、食い物と飼う場所でフグの毒の有無決まるんじゃなかったっけと。あー、知らない。決まるんじゃなかったっけって言われても、俺フグ博士じゃないから、ちょっとそのあたりわかんないですね。あるんだ、そういうのが。フグ毒って何？そういうのでさ、よし、じゃあちょっと作っとこうかなとか、じゃあちょっとやめとこうかなみたいなのあるってこと？ほんと？で、157、今度デートで行くスポット探そうぜと。いいね、いいね。でも男同士だろ、どうせ。で、158、書いて読まれないと悲しいよねと。じゃあもう書くな、もう書くなよ、もう書くなよ、読まないから。で、あ、もう疲れた、本当にね。オートストップ。疲れました。聞いてくださった方、お疲れ様でした、ありがとうございました。ちょちょちょ。気に入ってんじゃん、俺も。はい。で、いうことで、結構これ面白い。地獄の目次録面白い。読んでて楽しいです。書き方も、自分、うまいと思います。嫌いじゃないですね。はい。ということで、また、次回、聞いてくださったら、なんだ？聞いてくれたらありがたい。はい。ということで、終わりにします。はい。疲れました。はい。一応今回の録音ファイルはアップしたいと思います。で、まあ、落とす人がいるかどうか知らないですけどね。でも、最近本当に落とす人が多くなっているので、ありがたいこって、はい。つうわけで、もうレス読まないぞ。はい。この辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。曲かけて終わりにしよう。